家族ラジオ JOBBB680 回目です。JOBB ワンバラジオ680回目です。本日もよろしくお願いいたします。家族ラジオ JOBBB 日本国は大阪府の北部、千里ニュータウンの千里中央地区にあります、私こと万馬文雄の自宅6畳の部屋にしつらえました仮設スタジオから、世界中に向かって、そして日本中に向かいまして、大阪テイストの面白い放送を流させていただいております。本年で13年を超えました。一回も休まずに続けられているのも皆様方のおかげで680回です。さて、家族ラジオで、取材も兼ねてやっておりますものですから、更新は週1回になっております。そんなんで1回目の更新がどうしても長くなりますので、まず最初、当番組といたしましては、木曜から出発してみたいと思っております。一番最初、1です。週刊 JOBBB ニュース。週刊 JOBBB ニュースであります。本日は348回目です。これは、まあ、バンバラジオを作っております、バンバ一家家族の動きみたいなものを、さらっと紹介させていただいております。そして、2番目が、鉄平の健康レシピです。JOBBB のディレクター、メカニック、そして、いろいろと雑用からすべてをやってくれております。次男の鉄平が、私の妻よっちゃんから引き継ぎまして、健康レシピを担当しております。まあ、よっちゃんの健康レシピとはガラッと変わりまして、本当に簡単かつ誰でもできるというようなところで、勝負しております。これもまた楽しんでいただけると思います。なかなかこの頃会長であります。2番目が鉄平の健康レシピであります。そして3番目がリスナーさんからのお便り紹介ということで、この番組の3分の2はリスナーさんのパワーであります。世界中、日本中に散らばる変人、奇人、悪人、善人、いろいろしても、偽善者もおれば、本当にいい人もいたりはりますが、そういう方々の、お便りが生々しくこの時間に放送されます。これも当たりコーナーでありまして、皆さん楽しんでいただけると思います。まあ、こういう、まあね、昨今、言いたくないんですけど、コロナがはびこっておりまして、私自身の取材活動もほとんどできておりませんので、本日は短縮タイプであります。と言いましても、まあ、多分2時間は超えると思います。その辺のところを、まあ、考えながら運営していきたいと思っておりますので、皆さんもよろしくご理解をお願いしたいと思っております。それでは、次男の鉄平にマイクを渡します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナー皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。てっぺいです。今ちょっとマスクを外しました。
はい。
はい。今日はですね。
はいはい。
JOB680 ということでね。うん。まあ、やっていきましょうか。
そうですね。ぼちぼち行きましょう。
はい。はい、室内気温が、ちょっとマスク外しますね。鬱陶しいんで。
うん。
はい。室内気温が 17.9 度ということでございまして、はいはい、で、比較的、外は暖かかったような、気がいたします。ま
あ、この温度計を今日は窓際へなしに奥の方に置いておりますから、
そうですね、
直射日光も当たっておりませんので、まあ、この部屋の大体の気温じゃないですかね。
そうですね、はいはい、で天気は、まあ、曇ってはいないんですけど、うんうん、そんなに晴れてもいないかなっていうような感じで、ね、はい、ほぼ無風です、
はい、
風は吹いておりません、
はい、
まあ、徐々になんか暖かなってる感じはするんですけど、うん、なんかまた明日金曜日なんですけど、はいはいはい、なんか寒なるんちゃうかとか。
なんか、吹雪とか言
う
てますね。
そうですね。場所によってはね。はいはい、まあ、大阪もちょっと寒なるんかなということで、まあ、暑なったり寒なったり、結構忙しいような、今、2021年の1月、もう後半でございます。
はい、そうですね。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
はいはい。
で、我々の1日というか、1週間の動きなんですけど、まず私、鉄平はですね、うんうんうん、まあ、YouTube の番チャンネルでもちょっと報告したんですけど、うんうん、僕の友達がですね、カメラを買うという、買いたいと。で、一体どのカメラがいいんかっていうのを、まあ、お店の人に聞いたりとか、で、そのお店の人に聞いた情報を僕に送ってくれて、
なるほど、面白い、ね。
で、実際これはどうやと、この見方はどうやっていうのをですね、まあ、いろいろ聞いて、結局、買ったんですよ。
それはどういう、プロの人ですか、アマの人ですか。
まあ、アマやね。それはアマに決まってるじゃないですか。まあ
ね、お前に
プロは僕に聞かないですからね。
聞いてくるわけやからね。
そうなんですよ。で、まあ、年齢は僕と 同世代、まあ、40前後ぐらいの、
あ、なるほど、
女の人で、で、子供が、まあ、2、3人おって、2、3人って、まあいいじゃないですか、複数おってる。
近所の子供みたいな。
そうそうそう。そうそう。2、3人いまして、で、子供が今度、舞台に出ると。まあ、何の舞台か知らないです。なんかバレエかなんか習ってんのかな。
まあまあ、習い事があるからね。
そうそうそう。で、席が決まってるんですよ。
ああ、観客の。
もう、座る席がね。お母さん座る席決まってて。結構遠いらしいんですよ。
ああ、遠距離で。
そう、子供から、舞台から席までがね。
なるほど。
で、ハンディカム持ってるけど、
う
ん、ハンディカムは基本的に動画撮るやつやから、
まあ、
写真は撮られへんと、
う
ん。で、写真はじゃあスマホで撮ったらええやんって言うけど、うんうん、スマホやとやっぱり遠すぎると、
なるほど、まあ、
基本スマホってズームできないんで、
なるほど、
遠すぎると映らない、うん、豆粒にしないしか見えないっていうことで、まあ、この際、なんか A カメラないかっていうことで、まあ、近所の家電量販店の店員さんに聞いて、で、それを僕に、まあ、僕もある程度カメラ知ってるんで、まあ、このカメラソニーのこれ、キャノンのこれどうやみたいなことをですね、いろいろ教えてもらって、で、まあ、結局のところ、結論から言えば、うん、ソニーの α6400 っていう、ミラーレスカメラ。
あ、
まあ、レンズキット。要するに本体とレンズ一緒になってる、うん、セット。買って。
ああ、そんな、まあ、ソニーとだけでも高いっていう感じがあるんやけども。
そうなんですよ。うん、ソニーの α6400 を買って、うん、なんかその対抗馬として、うん、キャノンのキス M っていうカメラを、まあ、店員さん出してきて、まあ、両方ともレンズ交換式のミラーレス一眼カメラっていう、まあ、部類に入るんですけど、はいはい、なんで僕のその友達が、ソニー選んだのかなとか、ソニーの α6400 選んで、なんでキス選ばなかったんかなっていうのをですね、まぁちょっといろいろ話聞いてて面白かって、まぁこちら LINE でいろいろメッセージやり取りしてるんですけど、なんかまずね、やっぱ同じカメラって言っても、全然その作りが違うらしくて、彼女が一番言ってたんは、ファインダーの位置がソニーとキャノンで違うらしいですね。要するにこう覗くところ。両方ともファインダーはついてるらしいんですよ。
あ、なるほど、ね、
まあ、最近ファインダーなしの背面液晶ディスプレイだけで撮影するようなカメラも多いんですけど。
まあ、これもコンデジなんかせやわね。
そうなんですよ。こっちの、まあ一応その両方ともレンズの交換式のまあちょっとごついカメラやから、まあ比較的そのファインダーをつけれるスペースもあったんやと思いますけど、で、そのファインダーの位置が、その彼女がこの構えやすい位置にあったのがまずソニーらしいですね。だからお店に行って実際に実物をこう触って、まあ、選んだらしいんですけど、まずはファインダーの位置、だからそんなに大きな差はなかったらしいんですよ、その価格とか性能とかね。
あ、そう。
でやっぱり決め手になったのはその持った質感とかファインダーの位置とか、あとはまあこれはするかどうかわからんって言ってるんですけど、うんうんうん、そのレンズの、なんていうんですか、まあ、例えば今回は、ボディとレンズ一緒になった、そういうのレンズキットっていう、まあ、カメラの売り方あるんですけど、まあ、カメラ知らない方の話、ために話してるんですけど、うんうん、まあ、そういう売り方をしたカメラを買ったから、うんうん、基本的にはもうレンズは買わなくていいんですけど、うんうん、ただミラーレス一眼カメラってレンズ交換式やから、うん、まあ、キャノンもソニーもレンズは交換できるんですけど、うんうん、その例えばキャノンの場合、うん、その数ある、レンズ数で言うたらなんかどうもキャノンの方が多いらしいんですよね、交換できるレンズは。
まあ、まあ
ね、まあ、それピンキリやからね。それこそ何百万のやつからね、何万円のやつとかありますけども、安いのが高いとかありますけど、まあそんな全ての、ね、レンズを試せるわけはないですけど、まあ基本的に可能性としてレンズ交換をできるレンズの数はキャノンの方が多いらしいんですけど、ただ、そのキス M にそのキャノンのレンズつけるときに、なんか間に、なんていうんですか、アダプターをかませないとなんか、
この頃は。
らしいんです。僕もそのカメラのマウントってね、R マウントとかね、L マウントとかいろいろありますけど、ちょっと詳しいことはわからないですけど、うん、まずそのレンズと本体の間にアダプターをかませないとあかんと。で、ソニーの場合は、うん、まあそのソニーの場合でもそれはフルサイズレンズとかね、ミラーレスレンズとかいろいろありますから、レンズによっては、うん、もしかしたら α6400 とレンズの間にアダプターいるかもしれないんですけど、ただ、アダプターがなしでも交換できるレンズも結構ソニーの場合は出てるらしいんですよね。で、彼女はまあそこまでまあ主婦やってますから、そんな別に何百万もカメラに使うわけじゃないですから、そのレンズを交換して α6400 を楽しむかどうかわからないんですけど、ただ可能性として、まあ仮に1本でも2本でも、例えば超望遠レンズとか、超広角レンズとかね、買う場合に、そういう間に何かかませないといけないっていうのはやっぱりサイズも大きくなりますし、まあ使いにくいし、お金もかかるかっていうことで、まあそういうこともいろいろ考えて、なんか今後のキャノンとソニーのミラーレス一眼の中における、そのどっちが勢いがあるかっていう将来性を考えると、まあ店員さんの話もそうやし、僕も実際そう思ってるんですけど、やっぱりキャノンよりソニーかなっていうような僕は感じはしてるんですよね。まあミドルナの ね、あの遺産っていうのも引き継いでますからね、あのソニーっていうのはね、うんうん、だからそういう意味で、まあ、今回はもうキヤノンをやめてソニーにして、うん、ということは多分これからずっと彼女はソニーになると思います、まあ、もうそう簡単にカメラを買い替えることもないですし、
まあ、それ必要ないですしね、まあ、ね、
そうですね、うん、でちょっと僕そこで面白かったんが、うん、あのまあ、それを YouTube の動画で出したんですよ、バンチャンネルで。その時の会話を、まあ、僕なりに解釈して、僕は神戸の街をちょっとドライブする機会があったんで、神戸の街を走りながら車で、その友達のカメラ選びの話をしたんですよ。で、それを YouTube チャンネルに公開したら、その動画が、あの、まあ、最近のバンチャンネルにしてはかなり視聴回数が増えた動画になって、で、なんでこんなに、視聴回数増えたんかなと思ったらですね、うんうん、まあ一つはやっぱりこの時期カメラの買い替えとか新しい購入を考えてる人っていうのがまあ多い時期じゃないですか、うん、今あの1月の今日28日にこう収録してますけど、これから発表会があったりとか、もしくは入学式卒業式があったり卒園式があったりとかっていうことで、まあやっぱりカメラ選びに関してはみんなそのアンテナ張ってる時期っていうのもあったんですけど、もう一つ、まあこれは確定的な要素ではないんですけど、今キャノン、あ、ソニーがですね、あのフルサイズミラーレス一眼カメラのあのアルファ1っていうのを、まあ発売するよっていうのをつい最近発表があって、
今日新聞載ったね。
あらしいですね。でまあもうべらぼうに高いカメラなんですよ。なんか100万近く本体だけでそれくらいする
っていう。
そうなんですよ。めちゃくちゃ高いカメラで、まあ正直僕らには全然関係ないんですけど、ただそうやってソニーがまあこの不景気の中ね、オリンピックも行えるかどうかわからない中ですね、いわゆるまあフラグシップというかソニーの中で一番こうレベルの高いカメラを出したっていう話題性が、おそらくそのタイミングと僕がこの動画に出したタイミングが合致して、多分いろんな人の YouTube のその、なんだろうな、ブラウザで YouTube 見てるときに、まあスマホでもいいですけど、まあ僕の動画が多分関連動画で出て、
まあ実際買ったという情報もある
しね。そうですね。で、その中で、やっぱタイトルも子育て世代のカメラ選びって書いてるから、やっぱそういう人が見たんかなというような、まあ憶測というか、予想を立ててるんですよ。
なるほど。
はい。2239回。2日ぐらい前に公開した動画なんですけど、まあだいぶ、バンチャンネルとしてはすごい見られてる感じなんで、やっぱり今このカメラの購入とか考えてはる方多いんやなっていうのが、まあ YouTube のこの動画で分かりましたね。
まあ、いわゆる、あれやな、ステイホームという。
そうですね。
そう、家に閉じこもっているとどうしてもやっぱり、スマホとか、テレビとかカメラとかそういう、趣味の方に走る人は走るわな。
そうですね。
なるほど。
はい。なんでまあ今そういう時期やねんなっていうのをちょっとこの一週間で感じた。
なるほど。
まあ、僕の一週間でした。
なるほど、なるほど、はい。僕の方はね、まあ今ふと思いついたんやけども、
はい、
僕の一週間としては、なぜ僕は、まあ、昨年の5月から6月にかけて1ヶ月入院したやんか、
はい、
で、あのいわゆるこの近く の、 あの、まあ、大阪大学附属病院で入院しとって何しとったかというと、
はい、
まあ、心臓の大動脈弁というのを、まあ、自分の弁を潰して人工弁をそれに取り付けたという、で、まあ、何回も話してますから皆さん分かると思いますけども、要はまあ豚の心膜から作った、アメリカの会社の作った人工弁を、まあ、股の付け根の動脈からあの管を通してですね、その管でうまいこと運んでって、そこではめ込むという手術を受けたわけですよ。タビという手術なんですけどね、
はいはい、
でそれでそれからあと3回目の検診があったわけですよね。
お、
でまあそれで、手術関係者の先生のところへ行って、出頭者の人も忙しすぎて見てもらえなかったんですけど、その出頭者のグループの一番、まあ、言うてみたら若い先生が対応してくれてですね、
はい、
でそれで、まあ、事なきを得た瞬間、別に悪いとこもなしに、むしろ順調やなという格好でですね、まあ、そういう意味では良かったんですけども、
はい、
それで、まあ、気付いたことは、
はい、
まあ反対の医学部の附属病院、反対病院ですね。
まあまあ言うても日本のね、まあ、世界の反対ですよね。
まあね、本当その通り
です。勝手に言ってるだ
け。いやいや、あの、それを言うても
。すごい病院やと思いますよ。
まあたまたま僕はなんか。
いや、ほんま運良かったよ、文雄君、あそこ行けて。
まあみんなそんな言うてね
えけ
ど、僕自身は、ね、そんな思ってへんかったんですけど、たまたままあかかってた、10年ぐらいお世話になった先生がまあ紹介してくれて、ま
あ、タイミングが良かったっていうこともあったんですよね。
で、ね、僕も10年ぐらい前にこの病気分かってたんやけども、
そうそう、
一向にその必要性が迫られなかって、ほっといたんですけども、これ以上ほっといたら、この旅という手術は、 もうその瞬間が大事なんですよね、うんうん、いつやるかっていうのは、うんうん、早すぎてももったいないし、
そうそうそう、
期限が決まってますからね、これ人工心臓ですけど、いずれ疲弊してきますから、どこで帰らあかんとかも、うんうん、命が縮まる終わるとかそういうことないけども、うんうん、それでちょうどギリギリのところまで粘って、その、うん、私に名がついてた先生の判断と僕の判断がうまいことを言ってですね、うん、でまあ、僕はその時先生選んだわ、なんで選んだかというと、うん、僕としては医者、お医者さんというのは声の大きい人がいいと、
う
ん、
それよう言うてるな、うん、とりあえず声でかかったよと、
でかかった。でその僕の選んだ先生っていうのが非常に大きな声の先生で、
はい、
前の人が診察してモテる時でもその前の人の病気が全部その廊下まで響き渡るみたい
な。それたまにあります、筒抜けってやつですよね。
うん、あこはね、しっかりした設計やからあんまり筒抜けられない設計なんですよね。まあ一般の病院は割と天井の上が開いとったりね。
ようあるよそれね。
消防法かなんかでね、
そうそう、
後で、
ああなるほどね。
後で、はい、あのビルのところにお医者さん開業すると天井までくっつけられないとか、あんで、ま、上が開いとってもう丸聞こえて、別に聞こえたってどういうことなんやけどね。
そうそうそう。
まあまあああいう病院で非常に大きな声の先生があったから。もう悪いけど、うん、まあ、声の大きい先生に僕面と向かってあんたがやってくれと言うてですね、
うん、
でなんで選ぶんやと、いや先生こういう機会選んだんですよ、選んでもらいましてね、はい、まあ、それ、はい、まあ今言って言ったんですけども、
はい、
まあ、そのことはまあ前何回も言うてますからもう言ってないけど、要はマスクの問題なんですよ。
ああマスクね、
マスクがね、はい、向こうではですね不織布のマスクに限ると、
はいはい、ああ、うん、要するに布マスクとかはやめておいてくれってことですよね。
か、あのいわゆる病院の中ではね、
はいはい、
でそれで医者にあの話をするときでも、
はい、
マスクを取らんといてくれと。
ああなるほど、
うん、医者も取らんと、はいはい、その代わり、
はいはい、患者も取らんと、
患者も取らんと、
はい、
まあ、それが至るところに貼って
あ
ったんですよ、
ね、あもう今そうなってるんですね、うん、あ僕らがね文雄くんのあの見舞いというか、まあ、基本見舞いないんですけど、
う
ん、なんか洗濯物なんか取りに行ったりとか、なんかそういう、あとは医者の、ね、あの
説明
受けに行った時、家族が行った時とか、うん、特にねマスクの種類については言われなかったですよね。
だからマスクは一応してたけどね、
してましたけど、うん、まあ、手作り布マスクでもいいし、うん、不織布でもいいしっていう感じだったんですけど、うん、今は何も不織布の、まあ、いわゆる医療用マスク的なやつってことかなんかな、
うん、そういうことやる、ね、
じゃないとあかんの。
あかん。
あ
であのそれしかもその、はい、取らんと対応すると、医者も対応するし、
うん、
患者さんも捨てしてほしいということがいっぱい書いてまして
、ね、なんか当時はまだなんか取っても取らんでもどっちでもいいみたいな感じでしたからね、数ヶ月前はね。
そうです。あの実際僕らお医者さんと勘談した時も僕なんかマスクしてる時もあったし、
あそうなんです、
ね、お医者さんもあんまりしてへんし、そんな顔でおったりしてましてですね、なったんですけど、まあ、そういう意味で、まあ、結構厳しいなってるというのが、
あ、まあ、やっぱりそれはコロナってことですか。
あもう、まあ、それはもう全くコロナです。 あんまりコロナこれは言いたないんですけども、まあ、そんな現状があってね、
はい、
なるほどなと思って、
うん、
でそれで今度もう一回、今度はうちの嫁さんがまた2ヶ月入院して、
うん、まあ、よっちゃんですよね、
まあ、もう昨年はもう入院合計3ヶ月というね、
そうそうそう、
もう破壊的な打撃を俺ら受けたわけけども、でその後始末で、
はい、
いろんな、まあ、大体まあ基本的にはそれ治ってるんだよ、うちはね、もう、はい、間質性肺炎という病院やったんです、はい、その後いろんなことが出てきて、神経がちょっとしんどかったりなんかして、
そうそう、
いろんな医者を、まあ、駆け持ちしてるわけですよ。
そうですね。
で、この前は、まあ、あの腹が痛い、下痢か、まあ、便秘があるということで、うん、近所の、まあ、お医者さんへ行ったんですよ。まあ、
胃腸科の人ですよね。
そうです。
胃腸の人ですね。
そうです。ほんで、町のお医者さんも、不織布ということを指定している人がだんだん増えてきていますね。
まあ、今の世の中、そんなんなんですね。
うん、まあそんなことでありますので、まあ、それとまあ本当に周りでもあの今まで本当僕なんかその何ちゅうか近くにその例の病気にかかった人っていうのは誰もなかったんですけども、2人ぐらい結構このところにやはりまして、
ああなるほど、
うんうん、なんかやっぱり迫ってきてるな、これはやっぱりちゃんとせなあかんなということで、あえてまあ我々も取材もあんまり専用にしたり、
うん、
3密は下げてですね、
うん、
なんとかまあねこの JOBBB を続けていかなあかんということもあって
確かに、
まあ、今ちょっと巣ごもりというかそんな状態になって
こもりまくって、まあ僕自身はねこもるの全然好きなんで、
うん、
あんまり国は思ってないんですけど、
そう
ですね、こもること自体は全然好きなんですけど、
うん、ただまあねやっぱり新鮮なあの 空気も吸いたいし、ま
あ、出たい時に出れへんっていうのがきついな。別にこもることは全然大丈夫なんですけどね。
これも見に行きたい、あれも行きたいということで、もまあなんかちょっと長い目で見ると今やると大変
そうですね、
まあなんか人にも迷惑かけるし自分も迷惑するから
まあまあやってもいいとは思いますけど、
いやいや、
あのいやそれはもう多分もう個人の自由やと思います、うん、やるやらない、僕らがそのいいとか悪いとかならないですけど、うんうん、まあただ僕らはまああんまりやってないよっていう話
です、ね、自分の方としてやっぱり現状維持もしたいし、うん、もうちょっといろんな意味で発展もしたいので、
そうですね、
こんなところで、まあ、引っかかるとということで、引っかかった人もどうこう言うてるわけでもちろんないんですけどね、うん、
はい、
まあ、そんなのが今の僕の状態です。
なるほど、わ、うん、かりました。
今日もそんなんで、
はい、まあ、とりあえず医者は声がでかくて人の顔を見て話す人を選べと、
まあ、
コンピューターばっか見てるやつはあかんぞということでございますね。
あれは本当にねあのコンピューターの先生っていうのは
コンピューター
大半がああいうことになってしもて ね、
そうですね、今のやっぱり医者の一番の問題は患者の顔を見て話さないっていうことですね。データしか見ないっていうね。
それともうね、はい、それいうことならもう聴診器なんか持つなって言いたいよね。
そうですね。あとそもそも
開けて、
そうそうそうそう、
やっぱり心音を聞くなり、やっぱり触ってみな分からん部分があんねんから、
そうですね。
なんでそこで間でそのデータと、ね、
だからデータだけ見にやったら俺らいかんでええからな。
うまいこと
あの勝手にそっちでデータ見て、そのデータを俺らに教えてくれただけでいいのに、
うん、
やりか診察のやり方は基本的には対面なんですよ。対面やけど患者の顔を見なくてデータだけ見るっていうのが、うんうん、まあ、今の大半の医者ですね。
ですね、はい、まあ、あのいわゆる医師会の会長さんの話とかいろいろ、まあ、賛否両論ある
ようなことがあんねやけども、全然僕は心に響かないですね。
とりあえず、うん、あの、うん、もう少しそういうところで、
あいつらなんか自分のあれでしょ、保身ばっかでしょ、
僕、ね、
正直医者なんて
非常に、まあ、あのいいお医者さんにあったんですけど、うん、そうでない人もたくさんいてると思
います
ので
、ね、いっぱいいますね、ほんまいますね、僕の周りにもいっぱいいますわ。
ほんまそういう意味でこういうところしっかり我々が、うん、こういう時でこそ、うん、そのお医者さんの値打ちみたいなもやっぱり確認していかなあかん時代やなというような、ね、
もう一回言って声が大きい、
でかい、でかい声にな
って声が大きくて、あと人の顔見て喋る人、
目見て
喋るとね、目見て喋ると、ね、
目見て喋る、まあ、
うん、まあ、鼻ぐらい見といてくれ、
対面でねやった方がいいような感じ、
はい、
でやっぱり触らなあかん、お医者さんは触ってお医者さん、
触って話聞いて、
うん、
で見て
声が大きい、
声が大きい、
なんか何言ってるわからん、特にマイクあのマスクつけると特に分かりにくいんで、ね、
あ確かに
余計にあのこの際でかい声のお医者さんを、
うん、
まあ望みたいですね。
そうですね、はい、
まあ、
皆さん
そんなことも感じております。
はい、それではまあいろいろ他にも、あとよっちゃんはまあまあ元気は元気です。
え、徐々に良くなってます。
元気ですね、うんうん、まあ、あとは本人次第かなという感じがしております。
まあそれはありますね。
はい、
はい、
それではこの後は私てっぺがですね、これふみこすごいんよ、これ、
うん、
この簡単って書いてるけど、
うん、
もう皆さんほんまに簡単です。
ああ、そう、
あのちなみに僕あのこれまだ2回しか作ったことないんですよ、うんうん、で文雄くんにこの後食べてもらうのは2回目に作ったケーキなんですけど、1回目も失敗してません。1回でちなみに1回目は YouTube の晩飯チャンネルでレシピ動画出してるんですけど、あれが僕のこのベイクドチーズケーキの1回目の調理でございます。1回目の調理であんだけ綺麗に美味しくできるんで、ぜひこれ試してほしいなと思います。
しかしね、僕お前の話聞いてね、確かに簡単で誰でもできる、それは間違いないんや、
うん、
そやけどお前の作る態度とかそのいわゆる、いろいろ記録を見てるとね、
はい、
あくまでやっぱりよっちゃんのね、
うん、
伝統が中入ってるなっていう感じ。
ああ、まあまあそれはありますよ、もちろんもちろん、あの
だからね、そういわゆるええ加減な料理じゃない。
ああ、ええ加減な料理
です。ええ加減な、この場合料理ともこれね、 お菓子やけどね、
そうそうそう、
しっかりとした基礎の上に乗ってそれを非常にまあ
そうそうそうそう、
短絡をできるとこは短絡して、
そうですね、
まあ、いわゆる骨組みだけでした上で、ね、うん、ちゃんとしたものができてるということであって、
はい、
思いつきのものとは全然違うなということを僕はお前の取材中がしてて分かるわ、はい、話聞いとって、
そうですね、
味もこれ本当うまい、
ほんまうまいです、これは
もう意外を通り越してね、
はい、
これほんまかいな、あんな粉フルアントね、
2回目や、2回目
粉フルアントね、
粉フルアント
あんなこと やった、やって、
これええんか、いやほんまケーキはええんかなって思うよね。
それでね、それもおもろいことや、
はい、
よっちゃんにもその話しとってね、
うん、
あの人もそれ納得したんです。
あ、
そのこのフルアントやったやつ、うん、なんでこれなんでうまいやと、
うん、
あの人もよっちゃん、あの人も
よっちゃん
もおいしいと、
はい、
ふっと思ったんやけどね、
はい、
やっぱりこのフルですね、そのやり方というのは、
うん、
例えばそのいわゆる粉にメリケン粉にいろいろね 悪いもんが、悪いっていうか砂とかね、
うんうんうん、
ねこう、もう一つ、
あの、まあ、だ、だま、だまな。
だ、だ、だま、そういうもんが入ってた時代やってん、わしらの時代は。
ああ。
それそれをせんとやで、直接その舌触りには
な、はいはい、ま、殻とかもな、入っとったかもしれないし、
うんうん。でね、ひょっとしたらヨーロッパ、失礼がヨーロッパの粉屋さんではね、うん、今でもそういうような、ちょっと荒っぽい製粉所があるんかもしれんなと。
まあ、ちょ、わからんな。
まあ、まあ、まあ、これ、
いや、だから、まあ、要するに、ふみおくん言いたいのは、今の時代は粉古いせんでもいいぐらいに、
うん、そう。
まあ細かく綺麗に、
うん、そうそう
製粉っていうのをしてくれて
る、ね、それがあるから鉄平のね、うん、僕はこ の, けあのチーズケーキがこんなにね、うん、とろりともう本当に肌に沿うケーキになった。
ほんま普通の薄力粉を使いましたからね、別にその製菓用の薄力粉じゃなくて、ほんまに普通の料理に使う薄力粉を僕は今回チーズケーキに使ったんですよ、うん、でしかも、大さじ3杯使いましたけど、うん、粉ふりなしです、
うん、そう、はい、だからね、そういうところがあるんやなって。だから、まあ、あの、いわゆるパティシエの人もですね、
うん、
あんまり伝統的なとかね、なんやこう、三つ星やとか四つ星やとか、あんなに関わらずにですね、
まあ、まあ確かに
一般の人でも、だから素材が非常に良くなってるという、
そうですね。
製粉屋さんの、まあ、その、
努力というか。
努力というか、そういうところがあってですね、うん、こんなうまいもんができるんやから、はい、あえて、何もこの、わーとこの、小的にこんな振るようなシーンみたいなもんもなくなってくるんちゃうかいなという、
そうですね。
こんなことも、お前の料理見て感じましたね。
はい。まあ、前置き長くなりましたけど、鉄平の健康レシピ、この後は簡単ベイクドチーズケーキをご紹介いたします。ぜひお聞きください。鉄平の
健康レシピ、
イエイピャン、
はい、行きましょう。
さあ、というわけでやってきました。私、鉄平が作る簡単で美味しくて安く済む、
はい、
本当に誰でもできる、うん、料理のですね、健康レシピを、ご紹介いたします。
はい、行きましょう。
で、今日はですね、うん、あの、まあ、ふみおくんにこれ食べてもらうんですけど、
目の前にドーンとありますね。
はい、これがですね、はい、タイトルにもある通り、初めてでも簡単、ベイクドチーズケーキ。あ
ー、ベイクドがついてるんですね。
そうですね。まあ、いわゆるその焼いたチーズケーキなんですけど、これがですね、
うん、
まあ、チーズケーキで有名なのがね、うん、あの、陸老おじさんのチーズケーキっていうのがあるんですけど、はいはいはい、まあ、その陸老おじさんのチーズケーキとはちょっとまた違うチーズケーキなんですけど、は
い、
ま
あ、
陸老に負けずとも劣らないですね、うん、非常に美味しくて完成の高いチーズケーキができまして、
はい、
で、これがもう何回も言いますけど、ほんまに簡単なんですよ。
うん、初心者でも。
僕ね、
うん、
初めて作って、
うん、
めっちゃ綺麗にできたんですよ。
なるほど。
で、今、ふみおくんに見てもらってるのは、これ2作目です。
なるほど。
はい。2作目はより完成度が高くなったんで、うんうんうん、まあ、これはちょっとラジオでやらなあかん
なと
思って、うん、まあ、今回、自宅から持ってきました。
なるほど。
自宅で焼いたやつをですね、うん、そう、こっちに持ってきて、うん、まあ、さっき言ったように、もう非常にこの表面がですね、いい色、焼け具合になってて。
なんかピカーッと光って、栗みたいな感じやね、一瞬ね。
似てますね。
色がね。
はい。あの、ほんまにあの、まあ、僕自分で作ってこんな言うのはなんなんですけど、うん、あの、ほんまにプロが作ったのと思うぐらいですね。非常にあの、よくできてるんですよね。はい。なんで、今回はこの作り方と、
うんうん、
あと今からちょっと食べてもらいますけど、はい。はい、味とかの感想をね。皆さんに聞いていただきます。
はい、ね、僕も今コーヒー沸かしましたんで、
はい、
コーヒーをちびちびやりながらいただきましょう。
はい、じゃあ早速ですけど、はい、ちょっと切ってみましょうか。
うん、
今これいわゆるそのもう焼き型から出した状態で、うんうん、まあホールの形な、丸っこい形なんですけど。
直径15センチ。
そうですね。丸型15センチの焼き型を使いまして。う
んうん、厚さが1センチ、5ミリか 2センチぐらいですかね。
厚さ多分ね、3センチぐらいはちょっと今、正確なんで測ってみましょうか。差しがありますんで、はいはいはい、そうですね。厚さが、
うん、
はい。1、2、3センチ。
3センチ。
厚さ3センチですね。
結構分厚いですね。
はい、で、まあ直径は、
はい、
まあ15センチぐらいですかね。
約ね。
はい、ってな感じですね。はい、じゃあこれをね、今、これ、あの、包丁用意してもらったんで、
はいはい、
じゃあ早速、ちょっと真ん中に切れ目を入れて、はい、まあこれちょっとね、さすがに全部食べるのはちょっとむ難しいと思うんで、いやいや
そうです
まあうん、はい、今入れました。
はい、入った入った。
はい。
うん、
いいよ。で、まあこれくらいかな。
うん、もうちょっといける。
もうちょい。
あ、それそれ。
これくらいですかね。はい、はい。
ちょっと分動機みたいな感じでね。
そうですね。二等辺三角形みたいなのができましたけど。はい、今切りまして。
あ、この鳥皿を持って行って僕は。
そうですね。はい。
はい、はい、ありがとう。おー、綺麗や。
断面図見てください、ふみおくん。めちゃめちゃ綺麗でしょ。
よしほら、こんな
綺麗。
これはすごいよ。
これはしかし細かい生地というのか、はい、
うん、
もうツルツルという感じがね。
そうなんですよ。
すごいね。お豆腐の絹ごしみたいな。
そうそうそう。
一瞬そんな触覚ですよね。
はい。
こんなツルツルしたチーズケーキあんまり見たことないような気もしますが、最近陸老爺さん僕食べてへんか分からへんねやけど、ようできてるね、これ。
うん。では、こちらの用意を忘れていたフォークを。
なるほど。
はい、どうぞ。
まあまあ手でもいいんですけど、一応このフォークでやりましょうか。はい、
あ、そうか、はい、手で食べれるか。
手で持った方がいいんじゃないですか。ね、うん、その方が、
まあ、実感出るよね。
手食というのはね、やっぱり味も、手で感じられますから。はい、それじゃあ、つままましてもらいますよ。はい、
右手でね。
はい、それじゃあ右手。おなんと、どっしりしとるね。
そうでしょ。
湿っぽいというか、ウェットというのか。あ、これは、大したもんですね。これ全体がなんかチーズのような。
そうなんですよ。
感じはね、すごいね。ああ、裏もちゃんとできてる。表、はい、もね。はい。それじゃあ、その、二等辺三角形というか、まあ、分厚いやつですけども。
はい。
それをいただきます。
どうぞ。
はい、いきます。はい。おなんと。ちょっとヒヤッとしとって。
そうなんですよ。冷蔵庫に入れてましたから。
なるほど、なるほど。これは細かい、触覚いうんか、
はい、
舌触りがねっちょりしてる感じで。
うん。
あ、うん。ほんで、チーズのね、ちょっと独特の酸っぱさもあり、
そう。
奥の方にちょっと苦味もあったりね、チーズの方に味ですよね。はい、なるほどな、はい。はい、ほー。うん。
まあ、その酸っぱさっていうのもね、うんうん、実はちょっと秘密があるんですよね。うん、この後紹介します
けど。酸っぱさがあるからいいですよね。
はい、そうなんですよね。ほのかな酸味ってすごいいいんですよ。
うん。歯型がピチャッとついてね。
はい。
なんかすごいこの充実感っていうか、このねっちょりさがすごいですね。
これはすごいです。
ごてっと言ってます。
ほんと自画自賛って言いますけど、うんうん、ほんまに自分で褒めたいぐらいのですね。
う
ん、
まあまあ。
非常に素晴らしい出来でございます。
うん、これはまあそこまで言うても僕は反対しません。はい、ようできてます。
しかもそれをね、うん、僕が作ったっていうのがポイントなんですよね。言うてもケーキなんてほとんど作ったことないですからね。
まあまあいろいろよっちゃんについて見てるけどね。
自分で作ったことは本当に、
ま
あ、ほぼ初めてじゃないかなと。そんな僕でもこんなに、これ2作目ですから、1作目も同じぐらい完成度高かったんですけど、2作目はさらに高くしたんですよ。
ということは、まあ大多数の人が男女ともども子供も含めて、結構これぐらいのクオリティのもんがまあできる、ね、ということやな。
おそらくでき小学校ふみおがよく言う6年生以上だったらできるんちゃうかなと思いますね。
はい、まあちょっとこれ全部食べるとかなりこうしっとりとカロリーがごつ高い感じがするので、
まあ僕の説明聞きながらよかったら
食べてください。まあぼちぼち行きましょうね。
はい、それでは初めてでも簡単ベイクドチーズケーキの材料と作り方ご紹介いたします。
お願いします。
はい、材料はですね、先ほど申し上げました直径15センチの丸型1個分、まあ、これいわゆる焼き型ですね。
焼き型いうやつがあるわけ、
ね、そうですね。底が外れるタイプの焼き型。まあ、金属の焼き型なんですけど、18センチでもいいんですけど、18センチだと結構しっかりとした料理屋さんとかじゃないと売ってない。100均では売ってないらしいんですよね。
店によって。
そうなんですよ。今回はね、100均でも売ってあるであろう直径15センチの丸型を使いましたんで、まあ、
少なくともこの辺の100均で売ってたいうことやね。
そうですね、はい、ちなみに僕が買ったんじゃなくて僕の妻が嫁さんが買いましたんで、はい、僕はあんまり確認はしておりませんのでね。
間違いないでしょ
う。そうですね、うん、直径15センチの丸型1個分の材料です、うんうん、まずはですね、こちらクリームチーズ、今回は雪印メグミルクのクリームチーズを使いました。このクリームチーズがね 200g 入ってるんですけど、
うんうん
うん、これを丸まま1個使いました。
あ、そんなもんがあるんですか。
はい、でね、嬉しいことにですね、このクリームチーズケーキの箱の裏側にですね、ベイクドチーズケーキの材料がちゃんと書いてくれてるんですよね。はい、ただこの材料の基準は18センチ丸型なんですよね。
そうかそうか。
だからちょっとこのあたりをちょっとだけ変更しました。
なるほど。
中に入ってる材料も、ヘルシーな方、例えば生クリーム使ってるんですけど、それを今回豆乳にしたりとか、あとはね、無塩バターを使ってるんですけど、これは使わなかったりとか、かなりのね、ちょっと計算したんですけど、めちゃくちゃカロリーオフになるんですよ。これ生クリームを豆乳に変えるだけで、
は
い、なんでまあそのあたりもちょっとカロリー気になる方も聞いてるかもしれないんで、まあそういう意味ではまあちょっとカロリーオフっていうのもタイトルにつけてもよかったかもしれないですね。
まあ、多少控えめのカロリー
という、ね、そうですね、
はい、まあ安心して食べられるということだよね。
はい、雪印メグミルクのクリームチーズ、
それはその、あれベイクドチーズを作るための材料なのか。
あ、そうでもないですよ。まあ、パンに塗ってもいいですし。
なるほど。
はい、例えば何かと一緒にこれ混ぜて、
なるほど、
なんか黒豆と一緒に混ぜたらね、なんか赤ワインと合うようなおつまみができたりとか。
要はチーズやね、箱型のね。
いや、クリームチーズなんですよ。
クリームチーズっていうの、
それ。チーズではないんですよね。これチーズ使ったら皆さんダメですよ。チーズ使ったら多分これできないと思うんで。
なるほど。はい、僕も聞いといてよかったね。
はい、クリームチーズでございます。はい、ナチュラルチーズ食塩で、安定剤。 ていうような材料ですね。はい、まあそういうクリームチーズ 200g、う
ん、いやびっくりした、
はい、そして砂糖は 60g、うん、卵が全卵2個、
まあええんかね、
そして薄力粉が大さじ3倍、うんうんうん、まあ重さにすると 27g あるそうです、うんうん、薄力粉大さじ3倍、うん、そしてまあ、こっちのミグミルクの方のレシピでは、うん、生クリームになってたんですけど、今回はそれを変更しまして、うん、成分無調整の豆乳、う
ん、なるほど、
これが
豆乳使ってい
い、そうですね、60ml、まあ、グラムにすると 60g ということでございます。はい、そしてレモン汁、うん、これが先ほど酸っぱさの秘密でございます。これ結構大事です。
お、いや、これがあるからね、うん、まあ、結構食べられるね、これ、
はい、レモン汁を大さじ2杯、うん、これ大さじ2っていうのが皆さんポイントですからね。
分かった。
はい、大さじ2杯。
2杯ね。レモン汁やな。
そう、レモン汁です。レモンの絞り汁です。
了解。
別に瓶入りのやつでも全然何でも、ポッカレモンとかでもいいと思いますけど。
大さじ2杯というのが結構多いということを言いたいわ
けですね。多いよね。大さじね、レシピの方はね、うん、ね、僕らが、うん、基準にしたレシピはいっぱいあったんですけど、それで1回目作って、うん、もうちょい酸味欲しいなと思ったんで、ね、うん、レシピを変えて2杯にしました。
僕はこれ裏がいいと思います。はい、僕、特に酸っぱいものが好きやから。
そうですね。
うまいですね。
で、
う
ん、無塩バターは今回は使いません。うんうん、この後レシピの基準にしたレシピは使ってたんですが、はい、今回は無塩バターは使いません。
カロリーを気にして使う。
そういうことですね。
了解。
はい。で、はい、けどこんだけ美味しいケーキができますということでございます。
まあ、カロリーなかった美味しいのも一番です。
そうですね。はい。は
い、
それでは作り方、ご紹介いたします。
はい、
まずはですね、生地作りでございます。ボウルですね。ボウル、こういうボウルにですね、うん、クリームチーズをまず入れます。うん、でね、クリームチーズ使う前に、うん、ちょっとまあ、下準備なんですけど、うん、ちょっとだけ溶かしておいてください。常温でね、うん、僕これもうその調理当日に近所のスーパーで買ってきて、うん、1時間ぐらいね、室温、うん、まあちょっと冬やったんで暖房つけてまして、うん、まあ多分20度ないかぐらいの室温なんですけど、うん、そこで1時間から1時間半ぐらい置いといたら、
開けずに、
そうそう、開けずに、蓋開けずに置いといたらいい感じで溶けてくれますんで、うん、そんなダラッと溶けるんじゃないんですけど、うん、少しこうぬるっとしたような感じの
柔らかく
なるんで、まあ下準備としてはクリームチーズを室温に戻すというね、うん、
なるほど、
まあこれしといてください。
はい、そのまま戻すと。
そうですね。
もうそのままの戻す
ということですね。はい。はい、で、そのクリームチーズを箱開けて、うんうんうん、中のこういうアルミの包装紙
に
含まれてるんで、
これがアルミ包装、
そう、これ今回お皿の上にアルミ引いてるんですけど、チーズ置いてる、
あ、
ケーキ置いてるんで、これがその包装紙なんですよね。はい、でそれを開けるとですね、中にいい感じでこうトロッとしたクリームチーズが出てきましたんで、それをボウルの中に入れまして、木べらとかゴムべらとか、まあ泡立て器でもいいんですけど、それでよくクリームチーズを練ってください。
かっこはんすんね。
そうです、カッカッカッカッ、そしたら固形分がですね、うん、なくなって、こうちょっとトロッとしたような感じになるんで、
なるほど、
で滑らかになりましたら、そこにですね、うんうん、60g の砂糖ですね、
はいはい、
これも一気に加えて大丈夫です。
あ、
別に砂糖を分けて加える必要は僕の場合はなかったですね。
これもグラニューでもいいし、普通の
砂糖でもいいですよ。何でもいいです。今回はね、一応三温糖というちょっと茶色い色の砂糖を使いました。はい、はい、砂糖 60g を一気に加えまして、
はい、
で泡立て器で混ぜます。
さらに攪拌する。
攪拌しません、ね、はい、そしたらですね、うん、まあ、最初に砂糖がこう上にバーってあったんですけど、うん、それが徐々にですね、クリームチーズの中に入っていって、はいはいはいはい、まあ、姿が見えなくなる、なくなるぐらいまで混ぜて
溶け込んで
、はい、ただね、もう砂糖のジャリジャリとした感じはなくならないんで、うん、まあ、それは別にあっても気にしないでください。砂糖が見た目、はい、もうクリームチーズの中にちゃんと全部入った、混ぜたなってなったらですね、うん、今度は、うん、卵2個、
はい、
これ事前に溶いておいてください。
全卵、
はい、攪拌しておいてください。うん、卵2個、はいはい、溶き卵をですね、
うまい、
今度は一気に混ぜずに、うん、僕は3回に分けて混ぜたかな。
うん、なるほどね、
3回に1回ちょっと3分の1混ぜて、
うん、
で、攪拌、
うん、はい、
生地ごと攪拌、で、うん、また混ぜて、
なるほど、
半分混ぜて攪拌、で全部混ぜて、全部加えて、はい、で攪拌と
3分割攪拌やね。
そうですね、
はい、
まあ、加える都度に混ぜて生地になじませます。
まあ、要はこの混ぜるんが一つの秘訣みたいね。これ最初から混ぜまくっとるね。
はい、はい、そしてその次はですね、うんうんうん、薄力粉大さじ3杯なんですけど、うん、僕らが参考にしたレシピは、うん、この薄力粉を事前に粉ふるいでふるって細かくしといてくれって書いてたんですけど、今回は初めてでも簡単というのをテーマにしてますので、もう僕はふるわなかったです。
あ、なるほど。
もうその薄力粉の大きい袋があるんですけど、そこにですね、大さじ突っ込んで、うんうん、でボウルの中に 大さじ1杯ずつ、まず大さじ1杯バーンと入れて、はい、で混ぜて、
まだ混ぜて、
で粉っぽさがなくなったらもう1回大さじ1杯混ぜ加えて、はい、でまた混ぜて、で最後の大さじ1杯、まあ、これで合計薄力粉大さじ3杯になるんですけど、まあ、最後の1杯を加えて、
はい、
で混ぜます。
おいおい、
で粉が全部見えなくなったら、うんうん、今度は豆乳、
はい、
成分無調整、まあ、要するにこれ砂糖とか何も入ってない豆乳ってことなんですけど、はいはい、これをですね、うん、60ml ボウルに加えるんですけど、
60ml、
まあ、60g 60ml どっちも一緒です。はい、でここでちょっと注意しないとダメなのは、うん、まあ、事前にちょっと振っといてください。
あ、なるほど。あ
の豆乳のこれ紙パックあるんですけど、 あれをまずちょっと軽く冷蔵庫から出して軽く振って、
うん、
中でこうなんか、ね、沈殿してるらしいんですよね。
あ、
豆乳の成分が
ケースもあんね
やね。はい、でそれをですね、うん、あの上の全部あの等分にする、はい、まあ、全部ケースがあるっていう話で僕はあの話してるんですけどね、はいはい、で中をこうあの、うん、紙パックをこうガーッと振って、
うん、
で中をこう全部均等にしてから、
うん、
60g 60ml 測ってですね、うんうん、でその豆乳をボウルの中に加えます。これも一気に加えていいです。
もう全部
全部加えてください。はい、はい、で軽く混ぜまして、で、まあ、豆乳と中の生地がバランスよく混ぜ合わったらで、うん、混ぜ合わせれたらですね、うん、今度はレモン汁大さじ2杯、う
ん、
これももう一気に入れてください。大さじ2杯全部入れて、
うん、
でよく混ぜてください。
また混ぜる。
そうですね、まあ、ここのポイントは、
うん、
薄力粉だけは、まあ、卵と薄力粉はちょっと何回かに分けて加えた方がいい、はい、ということですね。
一気にやるよりも。
そうですね。
まあ、数回に分けると。
はい。
はい。
はい。てな感じでですね、あの、とりあえずこれで生地は完成、ボウルの中に生地が。これね、めちゃくちゃ、
うん、
僕も最初作った時、こんな水っぽくて、こんなチーズケーキになるんかなって思うぐらいですね。あの、だから、皆さん想像してるのは、もしかしたら、ホットケーキの生地とかね、お好み焼きの生地とか想像してるかもしれないんですけど、もうそれよりも全然水っぽかったですね。
薄いんや
ね。めちゃめちゃ薄かったですね。
これ不思議やね。
これでほんまにこんな形なんのかなって、ちょっと心配やったんですけど、まあ、あの、レシピをあの信用して
作りました
。
ドロドロと流れそうな感じにな
る。めちゃめちゃ、もうほぼ水みたいな感じですね。サラサラです。はい、サラサラ
な。意外やね、
はい。で、まあ、今、ボウルの中にね、そういうサラサラの生地がありますんで、で、ここからその生地を焼くんですけど、まあ、用意するのは直径15センチの丸型1個なんでございますが、これね、一応下準備といたしまして、この丸型15センチにですね、オーブンペーパーを底と側面に敷いてください。
うん、ほうほうほう。
要するに今からこの生地焼くんですけど、うんうん、この丸型、あ、直径15センチの丸型に直接生地入れると、あの、焼き上がった時に、もうその、丸型の、うん、内側にいっぱい生地がくっついてね、スポッて抜けないんですよ。
あ、そんなんか。
まあ、もったいないしね。
あ、そらそら。
そうならんようにっていうので、オーブンペーパーを底の、まあ、取り外しできる丸型の底なんですけど、まずそこ、オーブンペーパー、こうちょっと型紙みたいな感じでこう
切って、
で、置いて、
座布団引かすみたい。
この横の壁ですね、丸い壁ですね。
そこにも。
ここにもオーブンペーパーを大きさに切って、で、ひっつけます。
沿わすという。
ただですね、なかなかうまいこと、特に壁の方はですね、オーブンペーパーって、こう、くるくると巻いてるんですけど、変に、癖がついてるんで。
戻るわな。
はい、戻ってですね、ちょっと生地入れにくいんですね。
なるほど。
特に一人でやるとすごいやりにくいんで、まあ、今回ちょっとここでポイントなんですけど、そのオーブンペーパーに、僕らはショートニング。なんかラードみたいなやつ。植物性ラードみたいなやつなんですけど、ショートニングを、にオーブンペーパーをちょっと塗るんですよ。オーブンペーパーにショートニングをちょっとこうオーブンペーパーこう持ってね、ショートニングにこうピャーっと巻いたちょっとバターみたいな感じで、う
んうん、まあ、コーティングするん
だ
よね、
はい、塗りまして、うん、でそのショートニングを塗った面を丸型の壁に沿わせてひっつけると、
はい、接着剤の
こうあの癖でこう内側に丸まることもなくてですね、うん、そう接着剤の代わりになる
って。なるほど。
こうするとですね、一人でこの、 生地を肩に入れやすくなる。
なるほど。
まあ、二人おったらね、例えば一人が、オーブンペーパーをこう支えて、
うん、
で、もう一人がボウルの中の生地を丸型にこう流し込むってこともできるんですけど。
まあ、一人でもできるってことも
無理やからね、これ。一応、設定としては一人でできるっていうことですね。
あ、
まあ、初心者が一人でできるということでございます。
はい、
まあ、そういう下準備を済ませまして。
もうイメージ湧いてきたわ、だんだん。
はい、うん。で、ちょっとごめんなさい。で、もう一個あるんですけど、で、今からね、肩に、生地を流し込む前にですね、これから言う下準備は、もう生地作りの前に行ってください。
はい。
オーブンを予熱。
はい。
オーブンを予熱。
予熱しとく。
はい。180度に予熱いたします。はい。これはですね、もう本当に生地作りもすぐできるんで、
うん、
ちょうど生地作りが終わって、 丸型に生地を流し込んだあたりで僕らの場合は余熱終わるんですよ。ただ僕らが今回使ったオーブンは電気のオーブンなんですよね、うん、電気のオーブンを使ったんで、もしかしたらガスオーブンとか、うん、まあ、他のオーブンもあるかもしれないんですけど、うん、皆さんのお使いのオーブンで余熱180度の余熱の時間が違うと思うんで、まあ、そのあたり、まあ、別にもう早めにやっといたら問題ないんでね。
ま
あ、
そうやね。
はい。あの、
う
ん、できたら、生地作りの前に、180度にオーブンを予熱しておいてください、
う
ん。
もう安定するようにしとくと。
そうですね。これ、はい、これめっちゃ大事です。
了解。180度。
予熱。すごい大事です。
よっしゃ。
はい。そしてですね、じゃあ、その下準備のできた丸型の中に、うん、ボールの中の生地をですね、さーっと流し入れてください。なるほ
ど。ちょっと水っぽい、予想以上に水っぽいですね。
そうですね。うん、はい。まあ、逆にね、水っぽいんで、うん、あんまりボールの底に、生地は残らない。
なるほど。
まあ、それでもやっぱちょっと残るんで、うん、僕の場合は、うん、あの生地混ぜるのに使った泡立て器の、うん、を沿わして、こうちょっと、ボールの底に残った生地をですね、最後まで全部ギャギャギャギャギャって言って、丸型の中に流し入れました。ちょっとやっぱ残るんですよ。
なるほど。
だから何だろう、多分文雄君も想像できると思うんですけど。
うんうんうんうん、
はい。ってな感じで、はい、今無事、直径15センチの丸型に生地が入りました。
はい、
で、ここから焼くんですけど、
うん、
ここでちょっともう一つポイントがありまして、うん、ちょっとこれね、焼き上がったケーキ、文雄君見てもらったら分かるんですけど、ちょっとこう中央の部分にね、うん、ポツポツと気泡ができてると思うんですよね。
よ
う
見ればね。
そうなんですよ。これはね、うん、何かっていうと、やっぱ生地の中って、こうやってこう混ぜ合わせる中に小さい泡が入って、うん、
それ入ってる
やろ。それが焼いてる間に上にこう上がってきて、うん、で、こういうちょっとクレーターみたいな感じに、逆クレーターっていうか盛り上がりクレーターみたいな感じになるんですけど、これをちょっとだけ抑えるために、
うんうん、
あの、丸型ごとですね、うん、ちょっとまあ3センチぐらいの高さまで持ち上げて、
うん、
ポンって落とすんですよ。そしたらあの地面にバーンって行くじゃないですか、
うんうんうん、
でその振動で生地の中に入ってた気泡がですね、うんうん、ちょっと上にポツンって出てくるんですよね、
う
ん、でそれをね、まあ、僕は今回3回ぐらいやりました。まあ、これ人によって多分回数違うと思うんですけど、はいはいはい、3回やって、まあ、あんまり高くから落とすと、それこそ丸型の中から生地が飛び出てしまうんで、それちょっとやめておいてほしいんで、まあ大体1センチから2センチ、3センチぐらいまでですね。
ちょっとしたショックやな。
そうですね。そしたらですね、まあ、よーく見といたらですね、上にポツンポツンと気泡が出てくるのがわかるんで、まあそれでいわゆる生地の中の気泡抜きっていうのを行いまして、まあただそれしてもやっぱり出来上がりはこうやってね、あの逆クレーターみたいなできるんで
何の問題もないよ。
そうですね、
まあ、全く問題ない、
はい。まあ、気にしない方も別にその上から落とすのもやめておいてもいいと思います。
うんうんうん、それはもうね、はい、やめてもいいかもからな。
そうですね、
はい、まあそこは好き好き
好き好き、
はい、
はい。で今無事オーブン180度予熱が終わりましたんで、
はい、
で天板の上に、
うん、
丸型ごとですね生地を置きまして、で180度で40分。
うん、おお、結構時間かけてね。
結構長いですね。
なんと。
オーブンで焼いてください。
ロングステイやね。
そうですね。
はいはい、
で、まあ40分経ったら、
うん、
中から、丸型を取り出して、めっちゃ熱いんで気づけてくださいね、はい。はい。取り出しまして、
うん、
で、しばらく、まあ1時間から1時間半ぐらい出しと、あの、
うん。はいはいはいはい。あ、ごめん。ちょっとこれ切りますね。はい。
はい、はい、そう、1時間半から、
うん、
あ1時間から1時間半ぐらい、
うん、
室温に置いといたら大体粗熱取れるんで、で粗熱が取れたなと思ってから、
うん、
中からこのケーキ取り出してください。多分ね、焼いて直後にケーキ取り出すと、
うん、
まだね、安定してないんですよ、
うん、
生地が、
うんうん、
だから多分もしかしたらうまいことこの周りの、オーブンペーパーが外せないかもしれないですよね。
なるほどね。
はい、まあ、まずは丸型から取り出して、オーブンペーパーごと取り出して、で、オーブンペーパー、底と、側面のオーブンペーパーをパラパラパラっと、カステラの下の、フィルム剥がすみたいな感じで、剥がすんですけど、これが焼いてすぐやとね、僕ちょっと試してないんですけど、多分焼いてすぐやと、そのオーブンペーパーと生地がひっついてしまうんじゃないかなと。うんうん、
焼いてすぐする必要もないやん、何も。
そうですね。
どうせ熱いのも食べられへん。
そう、てか、熱いから多分扱いにくいと思うんで。
扱いもにくいし、はい、食べられへんから、ほっといたらいいやん。
そう、だから触れるぐらいの温度になったら、
うん、
まず肩から外して、
うんうん、
で、
肩を上、抜いたり
はね、外し方はちょっと面白いんですけど。
面白いね、それ聞きたいもん。
コップあるじゃないですか。ガラスコップみたいなやつ、ね、あれをまあ反対側にこうパッてやって、
うん、
でその上に直径15センチの丸型を置いて、
なるほど、
で横の壁を下にずらすんですよ。
なるほど。
そしたらさっき言いました、底これ外れるタイプなんで、
なるほど、
そしたら まずは側面が下にズボッと落ちて、でそこだけは残るんですよね。
あ、そうか。
だからちょっとこう今コップの上に、
うん、
あの横側面 の、 あの丸型だけ抜けた
なんか手品師みたいな感じ
で、
そうですね、チーズケーキ
が、そうチーズケーキがあるんですけど、でその状態でオーブンペーパーまず横の方にパラパラってやるんですよ。それは綺麗に剥がれますんで、
ちょっとこれデリケートにやってもらいたいね。
そうですね。であとはですね、まあ、この底の剥がし方がちょっと面倒くさいんですけど、まあ、僕の場合はですね、
うんうん、
こうやってこの上、チーズケーキの上に左手を置い て、
う
ん、
置いて
で逆さまにするんですよ。
あ、なるほど。手の上に乗せるわけ
やね。そう、手の上に乗せて、そしたら自分の目の前に丸型の底の部分が見えてくるん で、 でそこにちょっと爪かなんか入れて、それはパッと綺麗に、
あ、なるほど、
あのまず底が剥がれるん で、
なるほど、
でそこからオーブンペーパーをペーッと剥がすと、
うんうんうん、
まあ綺麗なチーズケーキが出てきます。
なるほど。
でまたひっくり返して、
うんうん、
でそこからですね、
うん、
まあ、冷蔵庫で2、3時間冷やす。僕の場合はこれ一晩冷やしました。
あ、なんと。
一晩冷やした方がもしかしてより馴染むかもしれないですね。はい。で、うん、まあ冷たいうちに召し上がると。
あ、なるほど。
いうようなことになります。
いや、よう分かりました。うん、あのイメージがざーっと連続して、うん、僕のように全く料理についてはど素人のもんでも、
うん、
なんか自分がやってるような感じで聞けたからね。
そうそう、やっぱ僕もね、
皆さん
素人なんでね。
まあまあ、そらそうや。
言うてもね。
まあまあ、まあ、まあ、そらね、カメラマンやからな、
そうです、
うんうん。
でね、まあ、ちょっとここでワンポイントなんですけど、ちょっと水飲みますね。
ああ、どうぞどうぞどうぞ。わしもな、コーヒーちょっと飲むか、また。まあ、もう、うまいね、もうなくなった
やつ、ね。そうですね、まあ、オーブンの性質っていう話をしたんですけど、うん、
はいはい、
例えば電気オーブンの人もいるし、ガスオーブンの人もいるし、まあ人によってはね、焚き木でやる人もいるかもしれないんですけど、
まあ、アウトドアでな。
そうなんですけど。
簡単できるからね。
はい。で、まあ、我が家の電気のオーブンの特性上ですね、ちょっとこの上の方が、
うん、
チーズケーキの上の方が、
うん、
あの、ちょっと焼きすぎる傾向にあるんですよね。
上の方がきついやね、電熱が。
そうなんですよ。そうなんですよ。
ほうほう。
なんで、
うん、
まあこれ僕らのオーブンの話なんですけど、
うん、
40分ずっと焼いてるじゃないですか。
いよ。
で、まあ大体残り10分から9分ぐらいになった時にですね、
はいはい、
一旦オーブンの蓋を開けて、で、このチーズケーキの上に、アルミホイルを被せるんですよ。
細かいことやってんじゃない
。はい。
なるほど。
それせんと、
うん、
これ結構いい感じで焼き色ついてるじゃないですか。これ、
クリルでちょうどいいよ。
これがね、
うん、
アルミホイル被せなかったら、もっと濃くなる
んですよ。ああ、狸になるんやな。
そう、まあ、
キツネやなしに。
そうそう、キツネじゃなくて狸になる。まあ、狸が好きな人は。
まあまあ、それもええわ
ね。はい、アルミホイル上から被せなくてもいいんですが。
まあ、普通はキツネでええやんか。
はい、ただ、ちょっとね、
うん、
焦げすぎると味が変わってしまうっていうことがあって、
ね、うん、
まあ、僕らの場合は、残り9分で、アルミホイルを上から被せて、焦げ防止をしました。これはもう、オーブンの性質上の問題なんで、やらんでもいいかもしれないですし、
うん
うん、もしくは人によっては、
うん、
その上下段あるオーブンやったら最初上段で焼いて次下段で焼くとかね、それでその表面の焦げ具合を調整するっていう人も、うんうん、多分よっちゃんって多分そうすると思うんですよ。
あ、まあ慎重な人やからね。
それとか例えば180度こう入れ替えるとかね、まあそれぐらいしてもいいかなと思いましたね。
これひっくり返すって手間あるかからな裏って思ってた。それできへんのかな。それは
多分焼き方的にできない。
あ、無理やな、上に蓋がないからな。
そうですね。
あ、そう、う
ん、まあまあまあ、それももしかしたらできるかもしれないですね、うん、まあ皆さんちょっとそういうちょっとしたね挑戦もしてみても、
あ、それ面白いよ。
面白いかもしれないです
けど、1回目失敗するもおもろい、ま
あ、そうですね。いや、
うん、お、いろいろ炊飯器が鳴ったり電話が鳴ったり、まあ、家庭でやってますので、はい、ごめんなさい、もうちょっと炊飯器頑張ってくれ、はい、ありがとう、はい、
そう、で僕の場合は初めてで今紹介したレシピでできたんですよ。ただレモン汁最初大さじ1杯やったんですけど、ちょっと試食したら酸味が足らんかったんで、
これやっぱり酸味たこれぐらい
は
いいで、
はい、
足りた方がいいと思う。
レモン汁を2倍にしました、
うんうん、これもまあね、いわゆるその家の事情もあるしな。
そうです、
うん、
ってな感じで。
わかりました。
できちゃいます。
結構、自分の工夫もやれるし、
そうです。
そのままストレートにやれば、みんなが食べられるのもできるし、
う
ん、まあ、ベイクドがきついのが好きな人は、
そうですね、
ちょっとスモーク入れようかということで、うん、上をアルミ抜けたらね、
うん、
ちょっと煙っぽいチーズケーキができてもおもろいかな。
まあ、ただですね、こんな本格的なチーズケーキが、
うん、
その、お金のも、ちょっと話で言うんですけど、
うん、どうぞ。
今回ですね、ちょっと面白かったのが、まあ、この、 雪印メグミルクのクリームチーズ、2回ともこれで作ったんですよね。
これ一箱でできるわけ、ね、
だから僕今2箱持ってるんですけど、
から
ん
が
これそれぞれね、買った店違うんですよ、実は。
あ、そう、まあ、はい、おもろいや、それも。
で、こっちはオアシスで買いました。
あ、阪急オアシス。
はい、で、ま
あ、
こっちは、
関西で有名な。
泉屋。
ま
あ、これも大阪で有名なね。
まあ、我々大阪やからな。
そうなんですよ。それびっくりしたのね。
なんじゃい。
こっちの阪急オアシスで買ったクリームチーズ、これ同じクリームチーズ、両方ともね。
分かった。
阪急の方はね、税抜き299円やったんですよね。まあ税込みで300ちょっと。
ああ、300ちょっとな。
こっちの泉屋はね、別に泉屋を僕批判するつもりはないんですけど、なんと428円。税込みで。
よっちゃんが今ふわー言うとったけど、台所から。
差額129円もあったんですよ。
これちょっとどうやろうな、これは。
でね、
いかがなもの
か。後から考えたら、ちょっと僕も記憶を遡ったんですよ。そしたらね、こっちの安い方の、オアシスで買ったクリームチーズ、まあこれ同じクリームチーズなんですけど、阪急オアシスの方はね、確かなんかお値打ち品やったと思うんですよ。なんか これが広告の品ですって書いてて、
あれは賞味期限がちょっと短かったのかな。
かな、まあまあ。賞味期限は、オアシスの方は21年の4月29日で、泉屋の方が21年の4月30日なんで、まあ1日だけ
。1日で数百円じゃ100何本。
そうだからね、僕がちょっと思ったんは、その、高いんですよ、チーズケーキで買ったらね。やっぱこれぐらいでもね、普通に店で買ったら、多分1,200〜1,300円は多分、
します。要は、土産にチーズケーキ買うてるから
ね。リクロは安いですよ。リクロはね、700円ぐらいで買えるんで、ただね、リクロのチーズケーキと、今回作ったベイクドチーズケーキ、基本違うんですよ。
まあチーズケーキもいろいろ種類あるということ
で。チーズケーキね、もう一個ね、レアチーズケーキっていうのもあるんですけど、はい、僕が今回作ったベイクドチーズケーキ、多分これぐらいの15センチだと、おそらく400〜500円ぐらい多分すると思うんですけど、まあそれ考えたら、まあ、たとえ、泉屋の高いクリームチーズでも428円で、これ多分ね、調理時間ね、その、冷蔵庫で冷やす時間とか抜いたら、もうそんな、オーブンで焼く時間なんてもうそのまま見といたらいいだけじゃないですか。まあ、僕らのやつは残り10分で上にアルミかけましたけど。
ベークしすぎるからな。
それすらいらない人は、もう言うたら、オーブンで焼き始めたらそのまま置いといたらいいんで。
チームになったらいいん、先ほど見て。
めっちゃ簡単なんですよ。だからね、極端なし、ちょっと、お昼、3時のおやつ前に、チーズケーキ食いたいなっていう時に、じゃあ、クリームチーズあるから作ろうかぐらいの海苔なんですよ。
まあ、ちょっと冷やす時間もあるからな。
そうなんですよ。あ、そうそう、冷やす時間が。
これはやっぱり1日かかる。
そう、まあ、まあ、まあ、2、3時間で多分、いけるとは思うんですけど。
朝作ったらええわ。
そうですね。
朝作ったら、いわゆる3時のおやつ、健髄や、
はい。そうですね。だから、こういうね、クリームチーズケーキを、オアシスで買った時みたいに、安い時に、まあ、2、3個買いだめして、で、賞味期限もね、さっき言いました、これいつやったかな。
21年の、
4月29日やから、
泉は30日
だからあと3ヶ月ぐらいあるでしょ。だからその間にまあ2個ぐらい作るっていう計算しておいたら、
いやこれうまいからね、結構子供が呼んできるんちゃうか、近所のやつを。
そうですね、
うちおいしいのあるでとか言って、
それとかね、どっかの家にお呼ばれした時に店で買うの高いから、じゃあクリームチーズケーキ作ろうかいうこともできるんですよ。
リボンでもかけてな。
そうなんですよ。
なるほど。
で、まあ、さっき言ったような材料できますし、はいはい、今回生クリームの代わりに豆乳使いましたから、カロリーオフにも成功したんで、これめちゃくちゃ皆さんやってください、
まあね、
ちなみに YouTube の晩飯チャンネルでも、今回のベイクドチーズケーキは作り方大公開しますんで、
これはもうね、複雑なよっちゃん風の美味しいのもええし、こういうまあズバーっといく、またとろけるようなやつもええしね、まあ、いろいろあってもええわけ、
ね、
こんなもんも、
そうですね、まあ、皆さんぜひ試して
ほしい。これはまあヒットしてほしいね。
そうですね、
面白いね。
はい、
はい、ようやった、は
い、
ようやった。
というわけで、初めてでも簡単ベイクドチーズケーキでございました。
はい、
面白くお疲れさんでした。
はい、ごちそうさんです
。ぜひお試しください。
はい、
それでは次のコーナーもお楽しみください。さあ、この後は1週間に一度のお楽しみ、大事な大事なリスナーさんからの楽しいお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に一番ある JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
はい、今週も楽しいお便り皆さん本当にありがとうございます。
はい、
まずは文雄くんのガラケーです。は
い、音聞いてください。この後から始まります。
はい、
はい、例の鉄道博士のタブ先生であります。
タブさん、ありがとうございます。
はい、行きます。おはようございます。
おはようございます。
体調など崩されず、 お元気でお過ごしでしょうか。
あ、おかげさまで元気でございます。
僕も非常に極めて、人工心臓を用されてくれてまして。
久美子くん一番心配されてるからな。
もう心配されてる。
忘れたな、人工心臓してるの。
うん、いや
忘れてたわ。今思い出したわ。
すごい、これはもう、ねえ、まあ、要は、まあ、耐久性がいつまでやることはねえけども、
それがね、
これはまあ、これはもう、ね、起こった時のことで、そうそうそう、しゃあないけども、ね、まあ、極めて、なんていうか、もう、本当心臓さらにしたような ね、元気さ。
まあ、心臓ブラザーズですから、
そういうこと
タブさんと文雄君、
ね。ああ、そうそう、繋がってますよね、はい。
心臓兄弟ですから。
まあ、僕に比べればタブさんの心臓の、
あ、全然
もう、ね、簡単なものですけども、はい、どういう
こと、あ、救急車来ましたよ。
そうですか。まさかうちと違うのね、はい。もう救急車でも他人ごとにこの思うようになってね。
お前ね。
もう2回3回で倒れたりしてね。
はい、
大変でしたよ。
はい、
押して帰るんが ね、体調など崩されずお元気でお過ごしでしょうか。
はい、元気です。
さて、コロナが猛威を振るう中。
はい。
まあ言いたくないコロナですけども、
はい、
ついに自分も自宅で仕事をする。いわゆるテレワークなどをする羽目になりました。
おー、最先端。
最先端。
ね。
タブさん、最先端走ってます。
テレワークタブ。
はい。自分の場合、ずっと家で仕事をするといったわけではなく、
はい。
週の半分ぐらいは会社に行かなくてはならないのですが、
うん。
それでも、
うん。
家でパソコンを使って会社のネットワークに入って仕事をするという、
はい。
なかなか新鮮な体験をしております
と。うん。
おもろそうですね、これね。
いやいや。
僕はあれをできへんけど、まあできたらいいな。
ね、そうですね、
はい。テレワークの最大のメリットは？
メリット。
なんと言っても、会社に行かなくてもいいということですね。
ああ。
たぶん会社行くん嫌がっとんちゃうかいなって。
そうですね。いや、もうみんな嫌でしょ、たぶん。
まあそうですね。特に、朝の片道1時間、
ああ。
満員電車に揺られる必要がないというのは、精神的、精神衛生上、極めていいことであります。
ああ、そうですね。
鉄道が好きな人もやっぱり満員電車は嫌な
んやね。いや、やっぱ嫌でしょうね、
はい、
うん、
会社に行かなくてもいい分、
うん、
朝寝もできるはずですが、
お
年のせいか、
はい、
毎朝決まった時間に目覚めるので、
うん、
自分にはこのメリットはありません
と。なるほど、
はい、そんな言い方をしてありますが、さらに続きます。あと、意外と仕事に集中できます。
え、自宅で？
実体験で、の話でしょう。
意外ですね。
会社にいると電話がかかっなったり、うん、話しかけられたりしますが、ほとんどが、
はい、
ないので、それがないので、
うん、
急ぎの用事でたまには携帯が鳴ることはあります。
なるほど。
例えば、今後の業務方針や、
はい、
スケジュールを検討するときに、
うん、
テレワークは向いております。
ああ。
括弧して、もちろん通常業務もしておりますが、とか言ってます、
ね。なるほど。
はい。で、ここからまた、丸の後新しいのが始まります。
うん、うん。
時々、キッチンに、
はい、台所。
顔を出して、
はい。
お菓子を漁ることもできます。
エネルギーって石炭ってやつやな、タブさんで言うな。
ね、まあ、
タブさんで言うと、鉄道で言う石炭、
はい、そうですね。
SL のね。
はい。一方で、
はい、
デメリットは、家から出なくなるということで、
はい、
ほとんど体を動かすことがなくなります。
なるほどね。
会社に行く場合、
はい、
出退勤の時は歩きますし、
うん、
会社で何かと動きますが、
うん、
家ではほとんど動きません。
あ、
気分転換がてら、風呂掃除をしたり、洗濯物を取り込んだりしますが、
はい、
会社でトイレに行ってる時間と変わりません。
ああ、なるほどね。
この状況に加えて、
うん、
キッチンあさりをしているので、
はい、
太るのも困ったことです。
ああ、そうね。
結局、これが一番の問題でしょうか、うん、とか言ってますね。
なるほど。運動できない。できにくい。
太るという、太るちゃ太るということがね。
うん、
はい。以前のお便りで、正月で太ったから痩せなくてはと言っていましたが、
はい、
実は、無理痩せはするつもりなく、
うん、
休みが終わって普段の生活に戻れば、
うん、
自分の元の体重に戻ると高をくくっていたところもあったのですが、
はい、
見事に目論見は外れました。
お
どうしましょうかとか言ってありまして、これもえらい、
ね。まあ、キッチンあさりをやめるしかないですね。
いろいろな、こうね、クエスチョンマークをはじめ、いろんなマークがついております
が。絵文字がね。
そうですね、
はい。
などということを考えながら、 今日は出社しています。
あ、なるほどね。
今日はね、
はい、
先行きはますます不透明になってきておりますが、
うん、
なんとか頑張っていきたいと思っております。
おー、そうですか。
バンバさんも収録頑張ってくださいと。
ありがとうございます、
は
い、
まあ、なんとか頑張っております。
うん、
というようなね、
なんか意外なメリットがあるんですね。集中できるって、まあそれ業務にもよるんでしょうけど ね、仕事にもよるんでしょうけど、うんうん、タブさんの場合は、うん、テレワークの方が集中できると、うん、いうことですね。はい、ううまあ、あとやっぱりあの、片道1時間通勤、これ要するに往復2時間ね、少なくともかかってるってことですから、ね、1日2時間、1週間で、まあ5日出勤だと10時間、月で40時間、まあ年で何時間かわかりませんけど、やっぱすごいですよね、その時間っていうのは。まあそれがいらないっていう、今まで何やったんやろうかってちょっと思ってまいりますよね。逆にこの2時間どないしすんねんみたいな。まあ、日本もやっぱこれからそういうのを変えていく時代なんかもしれないですね。
そうやね。
まあそれがいいか悪いかちょっとよくわかりませんけど、変えることが。
電車屋さんとか飛行機屋さんとかね。
そう
苦しいと思いますけどね。
そうですね。
まあ、これは仕方がないんかな。
まあけどこれを一回ね、タブさんも知ってもうたら、
はい、
やっぱこの1時間ちょっともったいないなってみんな思いますよね。
うう
ね、タブさんだけじゃなくて。
そうですね。
どうなんやろな、これから。
ね、
これから日本は。
本当にね。まあ、なんとか我々も対策、私自身は行く会社もないし、
そうですね、
我々はもう古いんですから、
ね、1時間通勤してませんけど、
まあそういうことですね。
は
い、これまあちょっと問題として出てきてるでしょう、
まあ、今デメリットも分かりましたし、
はい
はい、ちょっとこれはこれからが楽しみですね。
はい、
あとタブさん、キッチンあさりはちょっと抑えてください。だ、食べるもんを変えるっていう手もありますよね。
あ、
タブさん、あのかりんとう好きなんですよ。
あのしかも黒い、あの
そうそう、ちょっと油とかね、
1ミリぐらいこう
砂糖が、
うん、あれが好きですね。
あれをやめて、
多分あれはおそらく奥さん置いとかれへんと思うんですよ。
うん、あの一ついいことを教えましょう。これ別にタブさんだけじゃないんですけど、そのやっぱりああいうね、その小麦系のもんとか砂糖系のもんって太るじゃないですか。うまいんですけどね、うん、でそれをちょっと抑えるためにっていうことで、
はい、
あの乾燥した昆布をね、しがむっていう全然美味しないですけど、
子供の時のおやつ痩せる。
そうそう、美味しないけど痩せますよ。それは痩せるわな。まあね、それは痩せるわ、当たり前だな。
まあ、
まあ、それをしたくないからみんなカリントを食うねんな。
まあね、カリントも確かうまいな。
うまい、カリントはうまい。はい、
まあまあ僕はもうちょっと考えはやっぱり、うん、あのご飯をね、
うん、
食べることですよ。
ああ。おにぎりとかいいかもしれないですね。そうそうそう、意外とおにぎりとか、ね、
うう
ね、海苔とおにぎりとかね。
作っててくれ、
あ、餅とかね。
餅がいい。
餅ね。
餅、おにぎり、そして、うん、まあ、握り寿司とかな。
そうですね。
まあ、上に乗るもんはもう簡単な卵でもよろしくて、うん、そんなのを作っといてありますと、
うん、
悪太りはせえへん。
まあ、自分で作ってもいいじゃないですかね。
まあ、そらせ
え。キッチンあさりするときにね。
そらせえ。
はい。タムさん、解決になりましたでしょうか。は
い、非常に何ちゅうか、あの、実感のこもったいいお便りいただきまして、
そうですね。
鉄道でも、医学でも、いろんなところでタムさんね、名前打ってありますね。バッチリ行きます。
はい。あの YouTube の鉄の細身チャンネル、最近全然新しい動画出してないんですけど、
はいはい、
ちょっと登録者がね、うん、ちょっとだけ減っとるんですわ。
ちょっと困ったことある、
はい、皆さんよろしくお願いします。
そうです、
はい、まあ、ちょっと新しいね動画出てないんで、なかなか増やすの難しいんですけど、
ちょっと、
はい、ちょっと今ね、あの取材行けてないんで、
はい、
まあ、あのよかったらまだの方、鉄の細道ゆるゆる鉄道散歩、
はい、
チャンネル登録 YouTube よろしくお願いいたします。
はい、タブさんが元気になると思います。
そう、タブさん元気になりますよ、
ね、
本当にね、お願いします。はい、連邦の白っぽいのさんです。
待ってました、
いつもありがとうございます。
はいはいはい、
バンチャンネルの車載動画が変わりましたね。なんか目線動画というか、なんというか、あれすごく酔います、
は
あ、これどういうことかというと、
はいはい、
まあ、ちょっとオープニングでも話しましたけど、うん、あの車載動画ね、僕の友達がカメラ買って
みたいな、
あ、
ね、
うん、あれも、うん、あの動画もそうなんですけど、うん、ちょっと最近まあ、今までずっとね、カメラを僕車内に逆さ吊りして、で、まあ、ドライブ動画撮っとったんですけど、前の前面テンポ撮ってたんですけど、ちょっとマンネリ化してきたかなと思ったんで、今度はGoPro を
ね
頭につけて、で、まあ、自分の視点でこう撮ろうかなっていうこと、まあ、先週ぐらいにその話したかもしれないんですけど、それで何本か車載動画を YouTube のバンチャンネルで出したんですけど、うん、まあ、それに対する白っぽいのさんの感想が酔うと、うん、
なるほど、
すごく酔うということで、これはまあ僕もそう感じておりまして、
わからんことないな。
そうですね、まあ、この意見すごい嬉しいんですけど、
なるほど、
はい、でまあその動画の中でちょっと一つ僕がネタにした話があって、
はい、
真冬のサイキックミーティングのお話の時、
うん、
途中から画面は見ずに音声だけ聞くようにしたのですが、
うん、
で、これもその僕が。
酔うから。
そう、酔うからね。白パネさん酔うから。
なるほど。
はい。よく考えたら、昔めっちゃ車用意していたことを思い出しました。
ああ、そんな時代があったわけ。今これ、はい、どこでも車で行ける実力のある人ですけどね。
そうですね。もういろんなとこ行ってありますから。うん、昔は用意寄ったと。
おお、そんな時代があったん
ですね。ちょっと信じられないですけど。学生時代は海水浴に行くのも、車やと酔うから自分だけバイクでついていくなんてこともしてました。
おお、えらい、かなりきつかったよね、これ、ね、見てますと。
学生っていうぐらいやから、まあまあ大きなってもね、だから大学生とか高校生とかの時もまあそうやってはったんかな。
なるほど、なるほど、は
い。ビールを覚えてアルコールで酔うようになると、車酔いのことを忘れてしまったのかもしれません。知らんけど。
なるほど。
ということで、俺も結構酔っとってん、子供の頃。
ああ、そうやね。お前、長男と違って。
そうそう、電車でも酔ったし、うん、バスでも酔ったし、うん、タクシーではあんま酔わんかったんですよね。うん、あれなんか不思議ですよね。
ねえ。
なんでタクシーで酔わんかったんかなと思うんですけど。
飛行機はどうやった
お前。飛行機は全然大丈夫ですね。
大丈夫やった、
うん。今はもうどれも大丈夫なんですけど、はい。やっぱり、この年齢によってね、変わるみたいですね。
そういうもん、体変わるからな、
うんうん。それはそうと、文雄さん、哲平さん、聞いてください。とうとう禁断の果実に手を出してしまいました。
おい、危ない。
そうです。ディエゴスティーニです。
何それ。
月刊フェラーリを作る、月刊ハーレーを作るなど、約100号すべてコンプリートしないと完成しないという禁断のあれです。
なるほど。
まあ、これで分かったんちゃいますかね。
ある程度ね。
はい。はい、PHP を買いに行った書店で、うん、鉄道プロジェクト創刊号を見かけ、
うわ、
たまらず買ってしまいました。
じゃじゃじゃじゃじゃ。
これです。
PHP は安いけど。
そう、これですね。写真。はい。4枚写真ありますけど。
うわ、
鉄道プロジェクト東海道新幹線1。
うわ、
499円。
うわ、これは。
国家的プロジェクトを観光せよ。
うわ、
これいわゆるそのなんか ゼロ型とかいうやつやな。
ね、500かやったかな。
あやかな。あの、ま、丸花のやつなんですけど、まあその表紙の。
水田の図書館にあるやつ。
そう、499円のディアゴスティーニですね。
あ、うわ、
あ、で、DVD もついてるらしいですね。あ、これは第2号についてんのか。これには第1号にはついてないんですけど、なんか上の方に、なんか、ね、何やこれ。鳥秀なんとかさんとかね。とかは信じかな。
ああ、なんか有名な方やね。はい、設計家の人、ね、
まあ。そんな方の写真も載ってますけど。
あ、うん、あ、曽川さん、
はいはいはい。はいはい、なんかこんなシリーズラインナップ紹介、名車両とかなんかそんなのをいろいろ紹介してくれると。
これはまた偉いとこ
行った。偉いも買いましたね。
ああ、
ちゃんともう第2号も買ってますやん。白っぽいのさん。
白っぽいさん、この辺行くよ。
はい。こっちが第1号。はい、第1巻ですね。これが新幹線。
はい。
ですね、
うん。
で、こっちが右側が第2巻で。
これは雪国ですね。
初狩りっていう、なんか特急列車ですかね。
ああ、でしょう。東北か、どっかかな、は
い。そうですね。国鉄581と583系。
なるほど。
というね。
はい。はい、
鉄道プロジェクトの第1巻と第2巻を買われたと。いうことでございます。
いよいよ
ね、
田淵さんの弟子やな。
そうですね、はいはい、はい、いきますよ。
はい、戻りましょう。
はい、で、はい、約90号からなる鉄道プロジェクト創刊号は税込み499円ですが、それ以降は税込み1529円、
うん、
やや高なるんですね。
急にバンといったね。
そうですね。
倍超えましたね。
すべて揃えると。
倍超えてへんか。はい。うん、
14万円近くかかる計算です。
大丈夫です。
これはちょっとダメですね、これはね。14万円あれば、最新型 iPhone 12ですね、うん。iPhone 12の一番いいのが買えるではありませんか。
はい。
そこで考えました、
うん。
鉄道プロジェクトは月刊フェラーリとか月刊ハーレーと違い、歯抜けになっても問題ないだろうと。
あ、好きなやつ先食っちゃった
、うん。シリーズのラインナップを見ていると、
うん、
これは何峠や、これ。ちょっと読まれへん、これ。うん、前、田淵さんに教えてもらってんけど。
あ、そうか。
薄い峠や。
薄い峠
や湘南電車、九州や四国の特急など、
うん、
どうでもいいものも結構含まれており、半分以上興味ありません。どうせ全シリーズ見たとしても、タブ教授の広く深い知識量を超えることなんてできません。
まあ、そらそうやろね。
そんなわけで、ディエゴ・スティーニの買い方としては正しくないかもしれませんが、
はい、
興味ある号だけ買います。
あ、それがいいよ。
それがいいと思いますね。
うん、もうその通りですね、はい。
定期購読すれば送料無料で配達してくれますが、うん、塚本に残された最後の書店、なくなってもらっては困るので、
おーお
ー、送料無料には踊らず欲しい号だけ書店で買います。
あ、すごいですね、ショップさん。本屋さんのことまでちゃんと配慮してはんねやね。
いや、本屋はやっぱりね、商店街の顔ですからね、まあ、なくすわけにはいかないですよね。
そりゃそうですよね、
はい、地元愛、はい、ディエゴ・スティーニとしてはありがたくない客の連邦の城っぽいのがお送りいたしましたまあ、このからくりに気づいてもらったわけですよね。それがそうと CBC ラジオ、はい、北野誠のズバリでリスナーさんが投稿していたのですが、
うん、
月刊宇宙戦艦ヤマトを作るをコンプリートしたそのリスナーさん、
うん、
これまたあのデアなんとかのやつですよね、うん、なんとご好評につき、次号より月刊アンドロメダをお送りするので、ご希望の方は定期購読をおすすめしますと、
うん、
なんとヤマトの領艦アンドロメダまで進めてきたそうですと、
う
ん、
そうですか。
あ、また14万出せと、
まあ、
14万か分かんないですけど、
うんうん、
恐ろしいですね。100号でコンプリートしてもまだやめさせてくれないディエゴ・スティーニ恐るべし。
そうですね、
ディエゴ・スティーニ商法とね、これ名付けたいと、まあ、僕は今勝手に言ってますけど思います。
なるほど。
ということは月刊フェラーリを作るをコンプリートした人は今も月刊ランボルギーニを作らされているのでしょう、
うん、
まさに麻薬と言っても過言ではない、うん、ディエゴ・スティーニ。皆さんもディエゴ・スティーニに手を出すときは十分注意することをお勧めしますと。
なるほど
ね。
はい、
はい、まあ、そういうことでございます。
うん、まあ、僕半分ぐらいしか話分からんかったんやけど、なんとなく雰囲気分かるし、
まあ、要するにその
塩越さんの気持ちも分かりました。
コンプリート欲をくすぐる恐ろしい商品ということですよね。まあ、そのあたりはもう自己責任という名のもとにね、怖いですね、自己責任でね、はい、まあ、皆さんも気をつけてください。
はい、
はい、あとはあのまた続報をお待ちしております。
はい、
実はもう全部コンプリートしてたとかね、
いや、
そういうお家にもならんようにしてほしいなと思います、は
い。あとあ
の YouTube の感想もありがとうございました。また皆さんもあの YouTube の動画の感想あったら送ってください。
そうですね。
豊中市の田中さんです。
田中さん待ってました、
いつもありがとうございます。
はい、
先週 FM 千里の番組途中から聞いていたのですが、
はいはい、
バンバさんの声が聞こえないのでもしかして体調を崩されたのではと心配になりました。
はいはいはい、
すると途中で電話で元気な声が聞こえたので安心しました。
ありがとうございます、ご迷惑かけました。
ああ、そう、そんなことがあったんですね。うん、
あのまあいろいろと、
はい、
ね、あこの会社も自粛したり、
あ、
いろいろやってるんですよね。
なるほどね。ふみおくんがその電話で FM 千里の番組に出演したってことですか。
うん、たまたまね、うん、あのなんそのためにやったわけないんですけど、その前の週に、
はい、
まあ、豊中市にそのストリートピアノオフというね、
はい、
まあ、そういうことがあって、
はい、
まあ、遅きにしてる感じがしたんですけ
ど、まあまあいいじゃないですか、
うん、まあその辺はまあ言わんときましょう。
はい、
それでそれを、まあ、置いたペインティングのストリートピアノなんですけども、
はい、
で将来の学校がまあ余ったのをですね、使うということで、まあ、そんなとこであの、はい、いわゆる
それ取材行ったんですね。
取材行ってその録音しといたのを流しするようになってたんですよね。
は
い、うん、でそれでまあ、あの僕はそのいくつもしてたらやっぱり年齢が81と、まあ、心臓の、まあ、病気持ってるということで、
うん、
曲の方が気づいてくれてですね、
はい、
まあ、いろいろあるので、
はい、
今週は、まあ、あの休んでくださいって言われたもんで、はい、僕は休んどったんです
よ、ね、で電話で、
うん、やっぱりね、まあ、誤解を与えたら
と思って、ああそういうことか、
まあ、声を出してほしいという、まあ、非常に苦肉の策で
なるほどなるほど、うん、生きとるぞと、
はい、生きとると
元気やぞと、
うん、まあ、あの本人は例の、まあね、虫には取り付かれとらへんというようなことをだったんですね。
はい、
それを田中さんは
まあ
言うてくれはった。
わかりました。はい、
まあ、各放送局も非常に苦労してるみたいですね。
うん、今ね、やっぱそういう時代ですよね。
地域放送局なんか小さい局やからね、
うん、
何かあったらすぐにおかしなるわね。
うん、
まあ、そういう自己防衛もあったんでしょう。
高齢で持病があるバンバさんはあまり人と接さないのが賢明でしょうね。
はい、そうなんですよ。はい、
ところで FM 千里では ズームかスカイプを使ってリモートで放送することはできないのでしょうか。
うん、
技術的には難しくないと思うのですが、
はいはい、
でも生放送だから何かトラブルがあった時に対処できないという心配があるのかもしれないですね。
ですね。
ああ、なるほどね。まあ確かに、特に文雄くんやからな、言うてもね。だスタッフさんこっちに多分一人、横さんとあかんけど、そしたら本末転倒ですからね。
まあ何もなる、どうにもなるから、
うん。だからまあ、ちょっと難しいかもしれないですね。
僕を守ってくれる感じでやってくれてるのが ね、逆になるというかしね、
うん。
そこらがまあ今のこの、永代の瞬圧の気持ちの悪いところですよね、うん、このウイルスというもの。
先週のお便りコーナーで、ジュエリー上島隆さんが書かれていた、五木博之さんの新欄、私も読みました、
はい。
読んだことがあります。
すごい本らしいですね。
五木博之さんの仏教に関する著書はたくさんあるのですが、図書館で借りて大半は読みました。
はい。
すごいですね、本当に。
いや、皆さん図書館をよう使ってありますとね。
新欄は最初の2巻は出版されて間もなく買って読みました。
おー、すごい、
うん。もう何年も前のことなので、うん、正直言って内容は覚えていないのですが、タカさんのお話を聞いて、続編も読みたくなりました。
ああ、やっぱりね、まあ、あんだけうまいことを説得しはりますと、というか、説明しはりますと、そういう気になりますね、
はい。他のリスナーさんも同じような状況だと思いますが、今は緊急事態宣言でなかなか出かけられないので、お便りを書くネタがありません。
はい。
今日はこれで終わります。
わかりました。
わかりました、ま
あ。あっさりしていいですね。
いや、こういうお便りいいですよ。
まあ、こういう時はね。
そう。
まあ、冬眠、休眠した方がいい。
そういうことですね。亀さんも冬眠してますからね。
はいはい。
はい。豊中市の田中さん、ありがとうございます。
春が明けますよ。
はい。はい、次はですね。
うん、
あ、そのジュエリー上島隆さんですね。
隆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
タイトル、下町銀行の女性頭取。そういうね、
面白いです ね、これまたゾクゾクしますね、
はい、お世話になっております。毎回楽しく拝聴してます。
ありがとうございます。
気がつけば2月を目前に少しですが春を感じる季節になりました。
はい。
お料理のチョコ大福も YouTube で視聴しました。
はい、ありがとうございます。
お餅の生地にチョコレートを混ぜ込む発想は他にも利用できるので参考になります。
ねえ、餅を使いたいですよね、どんどん。
そうですね、
うん、
家内もレシピそのままのチョコ大福と中身をカスタードクリームにした大福の2種類で作ろうかなと言っています。
またまた発展系ですね、これ、う
ん、いや、ほんまに皆さんね、先週のチョコ大福ほんまに簡単ですからね、うん、僕あの切り餅ってこんなに有能なやつなんやなと、
あ、もう、ね、
ちょっとびっくりしたんで。
餅と米は舐めたら飽きません
よ。いや、今週ね、クリームチーズでベイクドチーズケーキ作りましたけど、うん、それ以上に簡単なのが先週のチョコ大福ですから、
うんうん、
ぜひ真似してほしいなと思います。
そうですね。
あの中にカスタードクリーム入れるのも美味しいかもしれないですね。
あ、これやってみて分からんけどね。
いやいやいや、やってみても分かるんですよ。もう大体料理してる人間だと分かるんですよ。これ絶対うまいですわ。
なるほど。
さて、前回のお便りでは、親鸞のお話をして格調高いなんて言っていただき、今回も文化的なお便りをしようと思いましたが、今回はコテコテ。うんなお話。
結構ですね。寺田町やろうか。ちゃうかな。
ここしばらく幼馴染、うん、しんちゃんの実母、かっこ以下、おばちゃん。
おばちゃん。
といろいろ電話でやり取りをしています。
あ、例の問題かな。
そうでしょうね、
うん。
以前のお便りでも少し触れました。幻の足立くんの両親が、1970年当時、寺田町で違法な飲み屋を営んでいて、
はい、
おばちゃんとの関係も深く、その上、今も足立くんの両親と連絡を取り合っているとお話ししました。
はい。
おばちゃんは昔から羽振りが良く、私もよく小遣いをもらっていました。
ああ、そうですか、はい。
おばあちゃんか。だから、しんちゃんの、
うん、
お母さんね。
お母さん、
はい。おばあちゃん、おばあちゃん。ちょっと言い方いろいろあるみたいですけど、うん、おばあちゃんは昔から羽振りが良かったと。
うん、
おばあちゃん、あ、これおばあちゃんで合ってんのかな。ちょっとこれ変換間違えてるだけなんかな。おばあちゃんはいつも、青鉛筆と赤鉛筆が一本になった、青赤鉛筆を、
はい、
ゴムバンドで10本ぐらいずつ一束にしたものを数束持っていました。
これはすごいね、面白いな。
この青赤鉛筆がギャンブルの新聞に必要事項を書くために使っていたことは大人になってから分かりました。
あ、なるほど。
はい、まあいわゆるこの写真も送ってくれてるんですけど、まあこれはもう文雄くんもよう知ってる鉛筆なんで、
はいはいはい、
こいつですね、
はいはい、
トンボの。
トンボも三菱もあったんちゃうかな、はい、トンボが有名やね。
これ長いのと短いの。
そうですね。
あえて二つ写してくれてますけど。
ちゃんとはめてある人もあったからね。
あ、うん、今でもなんかね、あの競馬場行ったらそういう人おるんちゃうかな。
うん、そう分からんね。
はい、まあそういう。鉛筆ね、青赤鉛筆。
青赤鉛筆の名前を知らんかったんやけども、おもろいね、これ、
うん。 そしていつもフルメイクで瞬きすると風が起こりそうなつけまつげの奥に見える瞳は、
うんうん、
何かを見抜く凛とした瞳で、それでいてどこか寂しげでした。
ああ、なるほど。うまい表現やね、
うんうん。指には大きな指輪をしており、うんうん、子供なりに何か少し怖くて近寄りがたい空気を身にまとっていました。
はい、はい。
80歳を超えた今でも私たちの同級生の女性が営む寺田町の化粧品店で爆買いしています。
うん、なんと。
なんかこの化粧品店も出てきたよね、この前ね。
まあ多分ね。
今はコロナ禍でぼちぼちですが、うん、ビシッとしたブランドの衣装で身を包み、ブランドのバッグを持ち、フルメイクで武装して、タクシーで相撲や歌舞伎に出かけるのが好きな人です。
いやー、贅沢な人やね、う
ん。あんな男らしいおばちゃんから、あんな繊細な性格のしんちゃんが生まれたのは何かの間違いに違いありません。
なるほど。
そんなおばちゃんと足立くんの件で話をしているうちに、足立くんの両親との正確な関係や過去の仕事や人生そして生き様が詳しく見えてきました。子供の頃からなんとなくそうだろうななんてぼんやりとしたその輪郭がはっきり分かってきました。
あ、まあ、こういうことはね、うん、あるある。
現在、足立くんと足立くんの両親、そしておばちゃんが再会する話が進んでいます。
うん、
実現すればその話もお便りすると思いますので、今回はその前段階として、おばちゃんについてそこそこお話しします。しんちゃんのお母さんね。
はいはいはい。
さてさて、しんちゃんの家は、お父さんは高度成長期を背景に、
うん、
土木工事のブローカーのような仕事をしていました。
なるほど、はい。
当時としては珍しく、重機のレンタルなども行っていたので、
すごい、う
ん、仕事としては成功していたと思います。
はい、
ところが中卒で、なりふり構わず働き、
うん、
やっとの思いで会社を起こし、軌道に乗せて一息ついた時に、うん、人生の証のようなものが欲しかったのでしょう。大阪やその周辺の市町村での市議会議員選挙などに4回出馬しましたが、すべて落選。
ああ、そうか。
うん。無所属で若くて土建屋ということもあり、何よりも組織票が優先の時代に無理があったのだと思います。
なるほどな、なるほど、うん。
それに何よりも無所属で出馬しているので、
うん、
選挙資金はすべて自分で用意して、
はい、
その金額は莫大であったと聞いています。
そらそうでしょう。う
ん、そんな背景からおばちゃんも仕事をしていたのですが、何の仕事をしているのかは子供たちには分かりませんでした。
うん、なるほど。
ただ、いつも飲み屋や喫茶店にいたことを記憶しています。
なるほど、なるほど。
ただ、しんちゃん自身は小学校以外は全て私立の学校へ通い、まあ幼稚園もね、
すごいね、
四天王寺ですからね。
はい、そうやね。
だから小学校はまあ、うん、公立の学校、うん、まあ例の小学校、幼稚園の事件があってね、
まあ、
前科がありましたからね。
前科
はい、小学校以外はすべて私立の学校へ通い、
はいはい、
大学に至っては、
はい、
あの授業料が高額と言われる東京ボンボン学校の成城大学です。
すごいな。
成城ってなんかスーパーみたいな感じですよね。は
い、いやいや、ものすごい
大学もあるんですね。
有名なとこですよ。はい、
成城大学、
はいはい。
そんなお金をどんな方法で稼いでいたのか。
ものすごいお金やね、うん。
ここのところもおばちゃんの話、おばちゃんとの話と私の記憶をすり合わせることで昔からハテナと思っていたことが分かってきました。
解明できた。
おばちゃんは日掛け屋という仕事です。
うーん、
日掛け屋とは下町の金融業の一つ、
うんうんうんうん、
簡単に言うと日銭を稼ぐ人たちへの金貸し、
はい、
普通の金融業からお金を金融業からお金を借りると毎月お金を返済していきますが、日掛け屋は、
はい、
今日お金を借りると返済は明日、
なるほど、
つまり毎日借り入れ金を決済するシステムです。
なるほど。
特徴的なことは、
うん、
元金返済よりも利息の返済が優先されることです。
おおおお、
もっと簡単に言うと、
うん、
今日1万円を借りますと、
はい、
明日500円を返せば OK です。
なるほど。
そして2日目も500円を支払っていけば、元金返済を求められることはありません。
おお、うん、
もちろん全てをチャラにしたいときには、元金の1万円とプラス500円の1万500円を返せば終わりです。
なるほど。
ただ元金返済の期限は 6ヶ月です。
ああ、期限はね、ね、
期限は一応ね。そして毎日の利息は10日分までなら一括で返済できます。
5000円ということです
ね。5000円
ね。なるほど。
それに完済しない限り次の借り入れはできません。ですから自然と2、3日ぐらいで完済することになります。
まあ、そうせんと危ないね。どこまで行くわからん、これは。うん、
つまり6ヶ月間利息だけを払い続けたとすると、うん、約180日かける500円の合計9万円がおばちゃんの儲けになりますよ。
これいいな
毎日の日給を日払いで手にしていた職人たちにうってつけの融資システムです。
なるほど。
そしてこの日掛け屋の正式名称は、うんうん、日掛け屋かな日掛け屋かな、うん、ちょっとわかんないですけど、
日掛け。日にと日中か、
はい、かけね。日に、あの、
かけるね。
まあ、かける、手辺のかけるですね。
はいはいはい、はい。
日掛け金融という名前で。
なるほど。
1985年頃までは、出資法をはじめ法律で日掛け金融法が定められていました。
そうやったんですか、はい。
が、例外的に認められていた利息も高額で、日掛け金融法が廃止となりました、
うんうん。
これをきっかけにおばちゃんもこの仕事を辞めたとのことでした。
はい、なるほど、はい。
おばちゃんの仕事の進め方は、平日は近隣の違法な飲み屋を回り、
はい、
負けてすってんてんになった客に融資をします。
なるほど。は
それ平日の、
うん、
仕事ね、はい。で、土日。土日は関西圏の競馬場や競輪、そしてボートレース場を回り、軍資金を持って待っている男たちに融資していくのが仕事です。
本当なあ、すごいな。
各レース場にはおばちゃんが雇っている若い男性が常駐していて、顧客たちから利息と元金の回収を担当していたようです。
なんと。
車種は申しませんが、うん、シックなベージュ色のセダンの後ろ座席、後席に乗り込み、
うん、
若い運転手と共に走り去っていく姿をよく目にしていました。
なんと、ちょっと映画やね、これは。
車に乗り込むとき、うん、そこらのおっさんから、うん、姉ちゃん今日はどこ行きやと声をかけられると、今日は園田と住之江から岸和田やと笑顔で答えるおばちゃんを記憶しています。
なんかもう本当映画見てるんだ気になってきた。
でもだからこれ園田って競馬場、住之江は競艇か、岸和田は競輪なんかな、うん、全部ってことかなこれ。で、そして、客はお金を借りるときに1万円貸してくれなんて言いません。
うん、
人差し指を一本立てて、
あそれで、
姉ちゃん呼んでくれるというのです。
うん、なるほど。
つまり、貸してくれは呼んでくれです。という意味です。
ああ、そういう、まあ、もう分かる言葉があるわけ。
うん、続けて、10万円を借りたいときには、人差し指を一本立てた後に、うん、空中で指を使って十字を切るのです。
は
つまり、専門用語を使ってことが運んでいたということです。
なんと、因果があったわけや。
さて、ここまでお話をすると、私くんの両親とおばちゃんの関係については察しがつくと思います。
はい、
お互いが仕事上持ちつ持たれつの関係にあったということです。
なるほど。はい、
足立くんの両親が営む飲み屋で負けた男たちが、おばちゃんからお金を借りて、また飲み屋でお金を落としていく。そしてまたおばちゃんが金を貸すという構造ですと。構図ですと。
もうあり地獄みたいなもんやね。もう這い上がれへんやん、そっから、うん。
さてさて、1970年当時、足立くんの両親が逮捕されないように、寺田町から横浜へ行くときに、横浜での新しい生活と新しい商売を始めるための資金や人脈についても、おばちゃんが深く関与していたことが分かってきました。
そんなこともあったんですか。逃げるように去っていかはったもんね、あれ。うん、
足立くんの両親を会社の車で送っていった運送屋の社長の話では、
はい、
昨年の末、おばちゃんから電話があって、もう喋ってもかまへんでと言った内容の電話があったそうです。
もう解けたわけですね、呪文は。はいはいはい。
社長は当時28歳で、会社の運転資金についても数日間の融資でよくおばちゃんにお世話になったそうです。
なるほど。
そんなことから足立くんの両親を横浜へ送っていくことになったのですが、
うん、
これだからだいぶ前の話ですよ。もう何十年も前の話ですけどね、はいはいはい、出発の前日におばちゃんから現金500万円を預かったそうです。
なんとすごいお金やね、うん、
社長の話では俺が500万円を預かったんや、 先日自慢気に話をしていました。もうそのもう話してええで言われたからね。つまり俺は信用されていたということを自慢したかったのでしょう。
なるほどね。
続けて持ち逃げしたろうと一瞬思ったけど、根が真面目にできてるからそのまま渡したんや。
なんと。
続けて、そしたら取っといて言うて5万円くれはったんや。と昔を思い出すように懐かしい目で私に話してくれました。
いやーなんか雰囲気わかるねその頃のね。
もうね、当時の500万円ですから、うん、今なら1000万円以上だと思います、
うんうんうんうん、
おばちゃんは違法な飲み屋の経営をお金の面で幇助していた側面もあり、運送屋の社長にしても逃亡幇助となるので、
うん、
良い意味でおばちゃんは関係者へ資金援助をして暗黙にお口に着工させたのでしょう。
なるほど、なるほど。
さて、足立くんと足立くんの両親との再会が視野に入ってきた現在、
うん、
おばちゃんからも今は横須賀かな、これ横須賀、横須賀かな、
横須賀ちゃうか
で暮らしている足立夫婦のところへ車で連れて行ってくれないかとお願いされています。
お、
要するに高さんの車でってことですよね。
まあ、そういう
ことね。まあ、もしくはレンタカーかな。
まあまあまあ、はい、
コロナの感染、コロナ感染のことから人混みを避けたいのでしょう、
うんうん、
それに私が若い頃に横浜に赴任していたので横須賀にも詳しいと思っているようです。
あ、まあ、まあ近くやからね、うん、
おばちゃんはどうも横浜と横須賀が近くに位置すると思っているようです。
あ、そうかそうかそうか。
実際には車で1時間ぐらい離れていますし、私も横須賀はそれほど詳しくありません、
うんうん、
そして自分の過去を含む事柄なので息子のしんちゃんや鬼嫁に頼みにくい側面があるのでしょう。私もそのところは理解しています。
はいはい、
関係者の年齢を考えると協力しないわけにはいきません。
うん、
さてさて、お話はここまでですが、
はい、
今回お話ししたことは下町で必死に生きてきた者たちの人間ドラマです。
うんうん、
そして私もそんな下町のドラマの中で、
うん、
作り出された、
うん、え
作り出された一人のキャラクターなのだと今回気づきました。
なるほど、あ、そう、非常になんていうか、まあ、いいような、ね、ちょっと困ったような。
ね
まあまあ、しかし、いい、まあ、いい話ですね。
いや、おもろいっすわ、これ。
これはちょっと、
要
は
ね、要はその、V シネマとかで、ね、なんか金融業の話とか、要はあるじゃないですか。
金融道とか。
そうそうそうそう、あと、南の帝王とかね、まあ、万田金次郎、まあ、有名ですけども、あの人の大阪弁めちゃくちゃなんですけど、まあ、それは置いといて、なんか、ああいう話ってほんまにあんのかなと思ってたけど、まさに僕らの一番近い人がね、その中のキャラクターやってんなって。
まあね、大きく支えてはった。
いやいやいや。
柱の一本やったっていうね。
すごいな。
まあ、これ誇りというか、こう、我々 JOBBB のね。
そうですね。なかなかやっぱこういう人と知り合いになることも無理ですからね。
あすごい
めっちゃ面白いですよ。
皆さん本当にユニークな聴者ですね。どの方も。
だから今度はそのしんちゃんのお母さんを横須賀までタカさんが連れていく、
いやいや、
まあ、セカンドストーリーになるわけですよね。
これまたどう発展するのか。
いやほんまにね。でまたそのね足立くんの夫婦どんな感じなんかとかね。
まあ、それも。例のキャバレーの問題も気になるしね。
ああ、ほんまやな。
基本と、あれ、神戸かなんかあったかな、
う
ん。
そうそう、そんな
話。同伴出勤の問題。あれはちょっとまだ、その後、
そうですね、
進展してへんわね。
そうですね。それではここでお話終わります。皆様次回までお元気にお過ごしください。
はい、
ということです。
は
い、
もう、
これはおもろい。
なんかおしっこちびれそうになるぐらい興奮しますね、この
人。これもいろんな人に聞いてほしいですけどね。
面白い。め
ちゃくちゃ面白いですね。
そ
うい う日陰屋っていうかね、
うん、
そほんまにあんねんなそんな、
うん、いやもうそのおばちゃんがわしものすごいよう分かるわ。その
あそう
めあの何ちゅうか、指輪とかな、
あまつげとかな、
うん、
でもうフルメイク、
そうそうそう、
まあ、武装っていうこともまあそれを象徴してるんかもしれない。
やっぱりそうやと思う。あれは一つのやっぱり鎧やと思うよな、そういうの。
口紅バーやってな。
もうね、ものすごいいい匂いがしてね。
そう。で、ブランド物バッグ持って。
そうそうそう、そう。
で、もハイヒールも履いて、カツカツカツカツってやってね。わかるわ。で、髪の毛もこんなんやで、ブワーなんてライオンみたいな髪の毛、ね。だいたいこういう人って。
勝手に作ったら作ったら。
いやいや、なんとなく僕のイメージですけどね。
うん。
わかるわかる。
いやー、すごい。やっぱり大阪っておもろいとこやな。
まあ、特に寺田町はね。
寺田町いいですね。
寺田町すごいですわ。はい、はい、皆さん。機械式腕時計。
そうそうそうそう。
ね、
まあ。それが大事や。
まあ、もし、いろんな店で断られて、
そうそうそうそう、
ちょっともう行く場所ないんや、言う方はね。
そう。ま
あ、一回奈良の、はい、ジュエリー上島にちょっと頼んでみてください。
確実なとこですわ。
そうですね。電話番号もインターネットに載ってますんで、
はいはい、
まあ、気が合えば。 はい、そこでね修理とかいろいろ頼んでみてもいかがでしょうかと、ね、ということですね。
ちょっと割り込みますけどね、はい、1月の26日の火曜日の、
もう一回言って、
1月の26日、はい、2011年の火曜日の、はい、朝日新聞の夕刊の、まあ、3面に載っとった記事やけども、はい、これがおもろいね。あの寺田町にですね、あのつやつや麺の店が、まあ、あるという話なんですけどね。
全くわからん。
つやつや麺の。
何すか、まあ、つやつや麺。
小屋市言うとな、まあ、長くなりますので。
は
い、
なんですか。
要はその店の名前がね、寺田町っていう場所が面白い。
はい、あ、まずね、一つね。
うん、もう高さんをボンとすぐ思い出したけども、ね、はい、この店の名前がですね、これね、うどん大使。大使。
はい、はい。
なんとか大使もあれや、はいはい、うどん大使空海という。
おお、あ、工房大使空海。
おお、それをうどん大使空海という名前でですね、このメニューを見てたら、これね、ライターの方が、これ、社外の人の投稿やと思う、投稿人がお仕事やと思うんやけども、はい、文章が上手で、もうすぐ食べに行きたいような。
言うたらうどん屋やろ？
うどん屋さん。
寺田町のうどん屋。
うどん、この、まあ、これ、ね、あんまり、ちょっと時間取ります、言いませんが、こんな面白い記事が出てました。ちょいちょい
見てては、もう全くわからんわ、俺、話聞いてて。実際さんも何の話してんやと思うけど。うんうん、ああ、なるほどね、うん。はいはいはいはい。つやつやの麺の道に、こう、入っても
う
たと、
うん、
あ、ミートソースうどんとか、うん、洋風うどん、うん、なんかちょっと面白いですね。
なんか病気になってね、はい、まあ、うどんに目覚めはるところの話なんかもう、本当にいい話やなと。
寺田町のうどん屋さん。
そう、まあ、いっぺん、まあ、寺田町探検行った時はそこもぜひとも行きたいなと。
うどん大使空海。
名前がすごいやんか。
空の海で空海。
空海。空海なんてそう簡単に名乗れへん名前やな。
そうですね。はい。
それをあえてやってはるって。
大阪市天王寺区寺田町 2-4-3 と。はい。いうことでございまして、11時から15時、そして17時から20時、ラストオーダーは各30分前で火曜日定休と、うん、いうことになっております。
まあ、その辺のことでやめときますけども、はい、そうですね。まあ、行ってきて、また相手のことはご報告しましょう。はい、行った時にね。
高さんありがとうございました。
はい。
次はですね、はいはい、あ、高重さんですね。
はい、いいですね。
ありがとうございます。
はい、高重さんいつも頑張ってます。
ピースラン世界五大陸4万キロランニングの旅を走る、現在休止中ですが、
はい、
アドベンチャーランナー高重勝彦です。
そうですね。
1月最終週になりました。
はい、いよいよ。
コロナ禍で緊急事態宣言が発令される中、はい、まだ社会は当たり前の日常に戻れないまま、
はい、
いろんなところで弊害を被りながらも健康でいられるということは何よりも幸せなことです、
はい、
気温が15度を超える日もあり、
はい、
少しずつ季節は前に進んでいるのでしょう、
うんうん、
あ、外も結構あったかそうですね、
うん、
今ね、
うんうん、
今室内 17.1 度です。
よう鳥が来てくれますね。
あ、そうですね、うんうん、さっきカラスが飛んでましたね。
はいはいはい。
ヒヨドリもスズメも、
ヒヨドリも
例の、ハトも元気。ああ、海ひよどり、
磯ひよどり、
磯ひよどりね。
あんなもんがね、どんどん来てるちゅうもん
ですよね。
そうですね。はい、晴
れた平日の午後、美味しいコーヒーを入れるために近くの河原へ出向きました。
コーヒー入れるために河原行くっていうのもこの人やね、
はい、名付けて河原カフェ、
うん、
河原カフェっていうね、はいはい、自然の中に身を置いてまずは深呼吸。イライラやモヤモヤで鬱屈した気分になっているのであれば呼吸を整えることも大切。
はい、
気持ちを落ち着けてゆったりまったりと流れていく時間を楽しむ。世界の平和は個々の心の安らぎから生まれてくるのだということ。心穏やかに笑顔でいられる時間を大切にしなくてはと思います。
はい、怪しい、この響きのある心よい言葉ですね。
あの、YouTube でもね、なんか どうも動画出してはるみたいなんですけど。
もうそれは何でもできる人やから、
高重勝彦ピースランで、
なるほど。
検索するとですね、
そうですか、
136個目の、この前ね、あの、1日1個、あの、ブログを、あの、Vlog か、あの、ビデオブログを公開されてて、それが100日連続になったんですよね。で、そこから、まあ、あの、不定期更新されてるみたいなんですけど、
はい、
はい。まあ、その、高重勝彦さんの YouTube チャンネルでも、今回の動画が見れるそうなんで。
怪しい、これは。
はい。皆さん、よかったら見てください。
はい。
話は変わります。
はい、どうぞ。
家にこもって長時間過ごしていると、大変に疲れます。
うん。
在宅勤務の人もきっとそうなのでしょうが、食べたり飲んだりする量も増え、やたら小腹が空いて体重が増えます。
うん。
タブさんがね。そうですね。
うん。
幸い私は現在断酒中。おー、すでに2ヶ月目。すごいですね。
これはすごい。
ね。
うん。
走ることで体重は59キロ台を推移していますが、うん、
はいはい、
雨で外を走れないと体重は60キロを少し超えます。
あ、もうすぐ変わりますからね。はい。
コロナ禍では節制と自立が要求、うん、これセルフコントロールっていうらしいんですけど、要求されるということでしょう。
そうそうです
よね。何よりも経済的なダメージを受けている方々は多く、経済的なピンチに陥ることで、そのストレスが暴飲暴食につながるということもあり得るのだと思います。
まあ、大いにそれは、いうことでしょう、それは。
特に甘いものを食べると一時的に落ち着きます。
うん、
でもそれもどうすぎると良くない。
なるほど。
糖分や糖質の食べ物は食べたら食べただけ欲しくなりますと。
なんと。
ね、タブさん、聞いてますか？
まあ、タブさんもそうやし、高橋さんの方によう分かってありませんよ、うん。
ある意味、中毒性のある点で、アルコールと共通したところがあるような気もします。
なるほど。はいはい。出てきました、アルコールは。まあ、これ、白っぽいさんも関係してあるし。
そうですね。
はい。
それに取りすぎると疲れやすくなったり、
うん、
やたら眠くなったりするという症状も見られます。
あ、
その、糖分はね。
はいはいはい。
らしいですね。わかんないですけど。食べるというのは人にとっては楽しいですが、特定のものを食べすぎると、食べる量と回数が増えたりしすぎたりといろいろな問題が生じます。自立と節制はもちろん必要ですが、うん、健康な心と体は自分を高めようとする気高い心から生まれてくるものなのかもしれない、
うん、
病気とはよく言われるように気が病んでいること、
うん、
病は気から、
うん、
元気な方が気がいつも元の状態にしておける人。
なるほど。
まあ、それが元気ってことなのかな。
ああ、なるほど、
ね。ね、元元ですかね。
病気と元気の言葉、
はい、
自分の解釈を。
そうですね。
教えてくれたんですね。
そうですね。
はい、なるほど。ごもっともです。
自分自身をリセット、リフレッシュ、リスタートできること、
うんうん、
この中においては特に必要なことかもしれません。
うん、なるほど。
また寒さは続きます。皆様におかれましてもご自愛ください。
はい。
という内容でございます。
はい。はい。
はいはい、
もういつもの通りの高重さんのね、
そうですね、
独特の発想というのか、なんともこう、
まあ、宗教っぽいですよね。
まあまあ高重教ですよね、
一種
のね、うん、いい意味でのね、
はい、
やっぱりこういう気持ちが本当大事だと思うんですけども、
まあまあこういう気持ちになりすぎてもダメなんで、まあ、まあまあ人間やっぱバランスかなと思いますね、
うん、まあ、うまく高重さんそれ取ってはると
感じが
しますよね。
そうですね、
このことわしは言う立場でもないんやけど、はい、ありがとうございます。いい話を
聞かせていただきました。高重さん応援してあげてください。
はい、
オフィス井口さん。
はい、待ってました。
本題に入る前に。
はいはい、はい。
今年は昨年と違い大雪ですね。
はい、ああ、
確かによく降ってますわ。
まあね、特に北陸、秋田あたりはね。
すごいですね。
豪雪ですよね。
あの、まあ、横手がすごいらしいですね。僕ら焼きそば食べたとこあったじゃないですか。
なるほど。
横手がすごい。まあ横手だけじゃないですけどね。すごい雪らしいですね。
うん
うん、2021年1月5日、敦賀市内に行きました。
ああ、そうですか。敦賀時々行きはりますね。
そうですね。
はいはい、
敦賀市内の動画ですと、
はいはい、
いうことで、これ YouTube の、
はい、
島風哲夫チャンネルですね。
見られますか、
はい、はい、見られるみたいですね。2021年1月5日の
1月、
動画でございまして、
そうですか、はい、
はい、敦賀駅の動画というね、動画
皆さん、初詣みたいな感じですかね。
そうですね、うん、皆さんよかったらまた島風哲夫チャンネル見てあげてください。すごい
神社がありますよ。
こんなんらしいです
よ。ありがとう。
ちょっと今動画だけ見てますけど、
まあ雲といい、雪の積もり具合といい、
ドヨーンとした感じですよね。
これはもう独特北陸のもう ねいわゆる日本海側の特徴ですわ、
はい、ホームもなんかかなり避けた駅が端の方にあるみたいな感じでね、これはすごいですね。
はい、
はい、では、まあ、お便りに戻ります。
雪国というもんです、
はい、雪が多いと自転車ボラボラが楽しみになってきます。
なるほど、
自転車ボラボラは必ずやりましょう、
はいはい、
やらないです。
なるほど
まあまあまあやるかもしれないですね。
まあこれはね、
そうですね、
わかりません、
はい、本題です。今回は2020年12月13日に、
うんうん、
姫路城大手前公園で姫路サブカル2021がありました。
はい、
例年2月11日にあるイベントなんですが、今回は新型コロナウイルスの影響で延期になった、
うん、
イベントが、
うん、
あり、
はい、
ちょっと待ってくださいね、
はいはいはいはい、
会場が、2月に取れなかったので、2020年12月の開催と、なったようです。
あ、そうですか、
はい、うん、なんかその会場の順繰りで取れなかったから、まあ、ちょっと早なったっていうことですよね、はい、でまあちょっと司会の写真、司会さんこんな方が出たということで、
はいはい、
ちょっとまあちょっとごめんなさい、今ちょっと今回写真ちょっとダウンロードしてないですけど、なんかこういう方が出
てます。あ、はいはい、
まあ、ちょっとコスプレ系の
みたいです ね
黒い髪の長髪の女性、
うんうん、なんかちょっと神秘的な感じ。
そうですね、うんうん、なんかちょっと妖怪っぽい感じの人なんです、
うん、
まあいい意味でね、
はい、
KRD8 のライブもありましたと、
はい、
ホワイトイーグレットのライブもあった。
はい。
はい。
ちょっと、まあ、悪いけど。
わかんないです。うん、ライブの後、ご当地萌えキャラの、ブースにも行きました。ヒューさん、このご当地キャラっていうのも好きですよね。
ものすごいね、深いですよね、この観察っていうのは。
なんかこう、はい、こういう人がいたらしいね。これがそのご当地キャラなんかどうかよくわかんないですけど。
うわ
なんか、ね、ミニスカの女性みたいな。これも独特のね。
この世界ですよね。
ちょっと僕らにはようわからん世界なんですけど、うんうん、
まあ、
は
い、なんとなしにさ気持ちはわかります。
そうですね。
さんがねこんなお好きな、ね、
はい。播磨町のおなぽかちゃんと姫路市のかちょっと読めないですけど、掛け物つぐみについては、
うん、
北新急行のイベントで何回か見かけました。
そうですか。もうこれは本当に極限の世界ですね。
つぐみって言うんですね。
つぐみ中
心。掛け物、掛け物って読むんかな。つぐみを見て思ったのですが、うん、JOBBB ラジオの人と大違いですね。
ほうほうほう、
萌えキャラの方が若くていいと思う。
それはそうですね。
まあそれはそれ言い出すともうね、すべてのことはそうなりますからね。
うんうんうん、
はい。
まあ樋口さん
の世界ですから。樋口さん独特のね。
不思議ですね。
不思議ですね。
はい、はい。
萌えキャラのブースを見て買い物をしてからバイクと車が展示されていました。撮影 OK のものだけ撮影しましたということで、なんかそういうバイクも展示しているんですね。
バイクも樋口さん興味持ってはるんですかね。
バイクとかこれ自転車です。なんか萌えキャラ自転車みたいな。
自転車のことですか。これね、エンジンのついてないやつですね。
いやいや、もしかしたらバイクもあるんかもしれないですね。僕ちょっと全て見てないんで分かんないですけど。うん、
はい、
車とか自転車でボラボラする際、板車とか板チャリが良さそうです、
うんうん、
出店していた人によれば数万円程度でできると、
うん、板かす
り
できるわ
けですね、いうことです。今回のボラマネタ以上、
はい、
もちろんこそ楽しみにしています。
ありがとうございます。
ということで樋口さんもまあ通常営業ということでございま す、
ね、
はい、皆さんもよかったら樋口さんの YouTube チャンネルね、
はい、
島風鉄道チャンネル、
はいはい、
応援してあげてください。ただいま登録者が2010人と
ね、
ということになっております。まあ、2000人を突破してね、はい、これからもさらに成長していくと思いますんで、
さん独特の個性が光っております
。そうですね、はい、島風鉄道チャンネルでございます。
了解しました。
よろしくお願いします。
はい、メモしましたよ。
樋口さんありがとうございます。
ありがとうございます。
松井さんから来てますね。
あ、そうですか。
はい、阪南市の西鳥取漁港で、これなんていうの、棒出牡蠣って読むんかな、牡蠣、
ああ、牡蠣ね。
オイスターの牡
蠣。オイスター、オイスター。はいはい、はい。
ね。土日売り出しする、するよと書いてます。
ああ、そうです。あ、前そんな話ちょっとありましたね。誰かがいてはりました
ね。あれね、確か白っぽいのさんじゃなかったかな。
うん。
確か、ものすごい牡蠣づくしを。
そのさん連れて。
そう、食べはったやつですよね。
あの時ちゃいますか、棒出牡蠣っていうのは。
かもしれないですね。西鳥取漁港やから、多分あのあたりだと思いますね。
そうですね。
午前10時から午後2時まで。
はい。
牡蠣が今旬です。大阪の牡蠣、ぜひとも行ってください。よろしくお願いします。ということでございます。
まあ、地元愛の松井さんですね。
そうですね。はい、あとね、ちょっと面白かった。松井さん、ありがとうございました。平松さんね、レストランの、
はいはいはい、
面白いニュースがありまして。
フランス料理の。
はい、そうです。はい、お一人グルメを満喫、レストランで楽しむソロ活応援プラン。
ほ
う。というのがあります。
いろいろと頑張ったよね。
この度の緊急事態宣言を受け、当社対象となるレストランの営業時間を短縮の上、徹底した衛生管理と安全対策を実施しながら各店営業していますと、まあ、これ決まり文句なんですけど、平松メンバー限定、好きな時に好きなものを自分のタイミングでお気に入りのレストランで楽しむ大人の一人時間、
うん、なるほど、
お一人グルメを満喫、ソロ活応援プラン。ソロ活っていうのがね、婚活就活してますけど、ソロ活っていうのがあるんですね。何でも活つけたらいいと思ってるんですからね。まあけど面白いなと思って。うん、
まあまあね、工夫やからね。
はい、そうですね。
まあいろいろやってみはって。
平松さんほんまにいろいろやってるんですよね。うん、お持ち帰りもやってますし。
あれだけの有名な店がね、
そうです
よ、ここまでのことをやられるって、やっぱり今の世の中っていうのは、何でもやらんと生きていけない。
特にやっぱ飲食がかなりね、かなりしんどいみたいなんで、
は
い、料理をじっくり味わえる、活動範囲が広がる、
はい、一
人時間で人生が豊かになるということで。ね、
ありがとう。
よかったら平松さんのソロ活応援プラン、
はい、
まあ、別に利用しないでもいいんですけど、ちょっとチェックしてみても、
まあそうですね、
面白いんじゃないかなと思いますね。
は
い、
まあ、世の中動きですよ。
そうですね、うん、はい、まあ、こんなことして今飲食の人らはまあ頑張ってはるということでございます。
高級店も頑張ってる。
そうですね、まあ、政治家もしっかり仕事してほしいもんです。
ありがとうございます。
はい、まあ、それは僕が勝手に言いました、
はいはい、
他はどうですかね皆さん。
うん、なんかちょっと僕が思いつくのはその辺のとこなんですね。
あとね、
はい、 あ、そうですね。
以前取材いたしました。これね、はいはい、実は先週の木曜日にすでに資料を送っていただいてたんですけど、あの入れ違いでね、ちょっと紹介できなかったんですけど、中之島ミュージアムオブアート大阪ですね。中之島、大阪中之島美術館のプレイベントですね。はい、菅谷さんと松本さんという方がですね、
はい、
2月27日に、対談をされるということでございまして、
はい、
まあ、その、資料をいただきました。まあ、他にもですね、うん、学芸員トーク&シンクとか、クリエイティブアイランド中之島、創造的な、はいはい、実験棟というね。
立派なパンフですね。写真も綺麗な。
そうですね。はいはい、まあ、そういう、大阪中之島美術館開館プレイベント、
はい、
開館まで1年トークイベント集中開催ということでございまして、はいはいはい、またよかったら皆さん、はい、大阪中之島美術館のホームページでね、
はい、
チェックして、
はい、
ください。
わかりました、
そちらの資料をいただきました。
はい、
中之島美術館さん、ありがとうございます。
は
い、
僕はちょっとここで、
ん？
おトイレ行きます。
あ、トイレ、はい、行ってきてください。
はい。行ってこないと、バイバ
イ。あ、そうですか。あ、そう、今日ちょっとね、いろいろあるんでね。はい。他にはですね、これは、芦屋市立美術館、美術博物館か、芦屋市立美術博物館さんからいただきまして、2021年3月から、5月までですね、上松なんとかさんの見えないものへ触れる方法というね、展覧会をされるということで、ちょっとこれ、字が読めないですね。上松啓二さんって読むのかな。はい、ちょっと振り仮名を打っといてほしいんですけど、まあそういう方の、これは、展覧会が、芦屋市立美術博物館で3月13日から5月9日まで行われると。いうことでございます。上松啓二さんですね。上松啓二さんの見えないものへ触れる方法、直感というね、これ多分特別展やと思うんですけど、開かれるみたいなんで、皆さんよかったらまた、3月13日からのね、この展覧会、チェックしてみてください。他にはですね、あ、松井さんからいただきまして、これいろいろね、はい、読売ライフとか、あとですね、お酒で悩み苦しむ人へ、かがり火というね、全日本断酒連盟っていうところが出してる、これ多分アルコール依存の、まあ、家族とか方に対する、あれかな、広報誌みたいなやつですかね。お酒で悩み苦しむ人へ、かがり火というね、まあそういう、広報誌みたいなのがあるみたいですね。あとはですね、これなんだろうな、ヤマハのバイクのカタログが入ってるんですけど、はい。あ、なるほどね。松井さんが乗ってる、バイクがこのアクシス2というね、バイクみたいですね。ヤマハ 125cc スクータートップの低燃費で、サイズも大きいと、扱いやすい軽量ボディ、車両重量が 100kg。 そしてすごいですね。これシート下の収納スペースに、フルフェイスが2つ入るっていう、これかなりでっかいシートの下の収納があるんですね。あ、お帰りなさい。
あ、ありがとうございました。
はい。というわけで、ちょっと松井さんからもいただきまして、はい、はい。あと、芦屋市立美術博物館さんからもいただきました。
はい。ありがとう。
はい。というわけで、以上をもちまして、
はい。
リスナーさんからのお便り紹介、すべて、紹介させていただきました。
はい。ちょっとキーズフロンは全部終わりましたね。
そうですね。
キーズフロンはね、は
い。同時に JOBBB680、すべてのプログラム終了いたしました、
はい。ありがとうございます。
はい、皆さん最後までご視聴チャーかお聞きいただき、本当に感謝いたします。
はい。
またよかったら何かね、お便りとかも送っていただければなと思います。
はい。
JOBBB680、私、てっぺいと。
はい、バンバフミオ。
そして、リスナーの皆さんでお送りいたしました、YouTube、Instagram、Twitter、Facebook、はい、まあ、いろいろ情報発信しておりまして、
はい。
今週はラジオはどうなんですかね。
ラジオはね、多分今週は僕は OK 出られると思います。
わかりました、はい。まあちょっとまだ確定はしてないんですけど。
そうですね。まあ放送局の方針もありますので、ね。
そうですね。
こちらで決められることやな。
はい。FM 千里、
はい。
バンちゃんのこれラジオ聞く聞く。
そうですね。
2021年1月の30日ですね。
はい、はい。
まあ土曜日朝の10時から
12
時まで、
はい。
まあ2時間生放送で、ふみおくんは今週は出れるんじゃないかと。
うん。まあ 80% 大丈夫。
まあまあ仮に出れないとしても別にあの健康上の問題では、
もうないので ね、
そのあたりちょっとリスナーさん、
はい、
あの最初にお伝えしておきます。
例のウイルスの問題で私自身は大丈夫
です。そうですね。はい。ってな感じで、まあよかったら FM 千里、 1月30日ね、はい、インターネットで聞いてほしいなと思います。
お願いします。
大阪千里町から2時間生放送しております、
はいはい
は
い、
あとは YouTube 番チャンネル、番飯チャンネル、鉄の細道、
はい、
スイスの歩き方ね、ちょっとあの不定期更新なんですけど、まあそれぞれ、
うん、
まあまあ細々とやっておりますので、
そうですね、
応援チャンネル登録コメントなんかもね、はい、お願いしたいです。
毎週にやってます。
はい、では次回はですね、うん、681ですね、681で、
はい、
もうあれですね、2月に入りますね、
う
ん、早いですね。1月は今回で終了ということで、
はい、
次回は2月の4日の木曜日ということでございまして、
うんうんうん、そうなりますか。
そうなりますね。
もう豆まきも終わってますね、
2月のあれ2日やったかな、
ね、
節分はね。でバレンタインがなんか2月のなんか、なんか14かなんか、あ、あんま縁がないんでちょっと日にちを覚えてないですけど、はい、そんなんでしたね。まあ2月もいろいろとイベントありますんで、はいはい、また皆さん楽しい2月をね、送ってほしいなと思います。
ぶっ飛ばしましょう。
そうですね、
うん、
はい、ふみお君お疲れさんでした。
はい、お疲れさん、
はい、JOBBB、次回は681ですね、
はい、
2月の4日木曜日の、まあ、夜の9時前後に配信すると思いますので、
ね、皆さん
よろしくお願いします。
はい、よろしく。
じゃあ僕らこれから昼飯を食べます。
はい、減りました。
はい、それではさよなら。
バイバイ。